うん、
とりあえずじゃあ PFA 話して、コテンのことメモ何にもやってねえな。まあ、うん、こっちは
噛んでいくしかない。
そう、正直そっちはノープランで喋るぐらいの。じゃあまあコテンっていう番組はどうなるかぐらいのことはいいけど、
ポッドキャストでポッドキャストの場合面白かったねってよくある話なんや。
そう、あとそれね、声で聞いてるから、このここでこういう写真見てもあんまりピンとこんで、
ピンとこんけえ。YouTube も全然見つかるよ。同じで
YouTube あるんか。
でそうね、まあ、今話す話かもしれないけど、 YouTube 見とったらこの人だってめっちゃやっぱよどみなく喋るなと思ってたけど、うん、YouTube 見とったらやっぱめっちゃ編集しとるね。
ああ、そりゃそうだっていうね。
そうそう、映像でいっぱい、
うん、
あ、そうでもなんか この風景、要はこの風景をやっとるだけ
に、ブースからブースの5年間撮ってるみたいな。そうそうそう、アニラジであるやつや、よく最近。んーどうしよう、
そうだ、
ヤンヤンさんはわかる。樋口さんと深井さん、どっちがどっちか分からなくなってくるね。
声聞き取って、
ああ、じゃあ
見た目が、
そう、見た目が。そう、
もう深井さんはね、実はテレビとかもよくたまに出てるし。
樋口さんが、お子さんがダウン症や
ったっていう。そうだね、ああ、そうだね、そんな、うん、
だよね、
うん、その障害のうちの後にそう発覚したっていうやつ、
ね。そうそうそう、うん、なかなかね、巡り合わせだよね。
そうだね。
さあ、とりあえず行こうかな。切りよく、じゃああと10秒。よし、では行きましょうかね。こっち準備しなかった。よしよし、じゃあラジオテケッツのパ、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、本日は瀬戸さんと2人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやね、
うん、
髪を切った時に、
うん、
落ちる髪の毛の白髪の量が増えてきました。
瀬戸さん染めてる？
染めてない。
じゃあ なんとかナチュラルに隙間にパッと見では分からんところに、ね、白髪の量が
そうどんどん出てきてた。で、まあ、もちろん自分の髪だから鏡見たら増えてるなと思うけど、やっぱり切った時になんていうか他人様になった時にやっぱ多いなって思うようになってきましたっていう話。
はい。本日1月27日、10時、あ、もう10時半だ、うん、でございますと。
お、22時22分。
ん、
はい、
で
か、あ、だからどうしたいですけどね。
あ、相変わらずこの俺の MacBook は時間ずれてない。今こっち24分。
あ、はい。
どうでもい
い話。パソコンでずれる？
いや、こいつ、初めからずれてんの。なんか、いや、多分ね、何かが、もともとこれ、工場出荷で安く買ったやつだから、多分どっかがちょっとおかしいまんま。
そこずれるんよ。
なんかね、むしろ衛星で、電波？ネットにつないだら時計勝手に修正されるけど、
うん、
それでずれる。
うん？
そう、おかしい。
変なの。
うん、変なの。
うん、時が。
そう、2分ぐらいずれてる
っていうの。あ、デュオみてえな。
うん、デュオ？
ああ、デュオか。
時止まっとるわけじゃないけど。はい。
はい。
じゃあ、とりあえずはこれからって感じで、はい、去年から、私がいろいろと県内のプロスポーツ一通り見ていこうという。
やってましたね。
企画
と県内のプロスポーツを随時順次見ていく、うん、
のラスト。
ラスト、ああ、ちょっと年を超えての延長編ですね。うん、
ラスト、正式名称が PFU ブルーキャッツ。
PFU。
そう。下腹入ってないんだな、チーム名に、そういえば。
入ってないね。
うん。ああ、そう。ああ、そうだそうだ。うん。ちょっと V リーグチラッと一通り見たときに、やっぱり地名入ってないのに何気に不便やなって思った。なってるもん。
ああ、どこかわからんってこと。
そうそうそう。今回の対戦相手が、日立アストレーモリバー。
これ読みづらかったな、メモ書いてあるけど、うん、日立アス。でも日立はわかりやすいじゃん、でも。
でも日立どこ？
茨城？
あ、わかるんや。俺、だ日立、そうか、どこやったっけって思って調べて、ああ、茨城ねっていう。うん。まあ、ピンとこない。ちなみに、もう一個の試合も、久光対黒部。
はい、黒部はわかるね。
久光。
サミツはどこや、企業名やんな。
けど、一応地名だったかな。まあ、あ、確かこれは神戸。
あ、そうなの、ね、久光製薬かな。
そうそうそう、久光製薬。多分地元の人からしたら、まあ、どっか近隣、奈良とか、まあ、なんやったら岡山とかからしたら、ああ、久光、ああ、神戸ね、みたいな。
うん、
あ、ごめん、神戸違うかも、とりあえず兵庫県。雑に今、神戸って言った。
あ、うん、あ、なるほどね。うん、
まあ、とりあえず、俺が見に行ったのが。
名古屋って言っちゃうやつや、相手
石川県全体は金沢っていう、
ね。そうそうそうそう。
1月21日の、金沢市総合体育館で行われた第何節は書いてないな。
書いてないね。
うん、PFU ブルーキャッツ対、日立アストレモリバーレ。
何チームあるんですか今、ここにちゃんと順位までちゃんと丁寧にメモには書いてくれてて。
12かな。
ああ、12。ああ、じゃあ結構今はちょっと調子悪い感じだったんだよね。
うん。
下の方だね。
12か14か。うん。
7位と10位
対、うん、まあ正直下から数えた方が1チームと、上、まあ、ちょうど真ん中ぐらいのチームかな、うん、
アステテモリバー読みづらいな
7位日立対、10位 PFU という感じ、
うん
うん、で会場は金沢市総合体育館何回か行ったじゃないやあれか、サムライズ
サムライズ
の試合も で、見に行ったかな、今回の中ではうん、
あ違う行ったわ俺
ん
あさっきこの会の前に行けないって言ってたけど相撲やってたなそういやあそこだよね
へ
えちょっとだっけ金沢市
総合体育館でいや泉の
ほら有馬この選挙年俺見に行ったって言ってた
やつ あれここなんよ
だったと思うんだ
まあまあじゃあ調べて
もらってまあいや、はい、まあいっか別にいや調べるまでもね多分そうう
ん
どっちでもいい
。そうで、まあ、ちらっと見えるかな。はい、V リーグさん、ちゃんとこんなデータをの出してくれているという。
ですね、
すごいね。
すごい。
試合結果、これは速報で。
こんなって言っても、なんて説明すればいいんだろう。
試合会場レポートっていうのでもあって、まあ、ちゃんと何対何、はい、まあ、
レポート用紙やね、マジで。うん、
監督、コーチがいて、監督のコメントがあって、まあ、選手交代が、まあ、でもサッカーでもあるっちゃあるけどね。まあまあ、それぞれ選手交代がどんな感じで行われてようやくこんな展開でこっちには勝ちました
これ見れば試合の流れと結果とデータ的なものが全部一目で、
うん、
一目じゃないけど分かるような表になってると、う
ん、しかもそれがちゃんと、このレポートってのと速報ってので分かるとって速報の方はより数字的に細かいアタック何本打って成功率が何本でみたいな全部で取るっての
あでもまあこれあれだもんね競技的にやりやすいねこれ確かに、
うん、そうそう一回一回切れるから、
ね、
サッカーの場合やっぱりそのシュート今のシュートと数えるか
野球とかもこれ結構あるよねこれ
ああうんあるあるただこうやってパッとホームページの分かりやすいところにまあ分かりやすくはなかったかなでもまあ、うん、調べればまあパッと出てくるしまあ見ると PDF とか印刷するとかボタンもあるから、うんうんうん、かなりこの辺はまあさすがに
ビジュアルは本当にレポートだね
うんまあさすがに V リーグ何年ぐらいやってるっ
け結構長くやってると思いますね、うん
まあさすがにこの辺は
ちゃんとやってる
20は言い過ぎかな V リーグは18、19そんなに
やっぱそんなもんよね
いやそんなに最近系もっと昔からなんか
リーグ自体ずっとあって途中で V リーグに名前変わったんじゃね、多分
今ちょっと調べてみたら94年に一応 V リーグのまあ法人的なもんが発足して、まあ、18かちゃんと始まったのは18なんだ
そうだよね
へえじゃあまだ10年経ってないんだ
18年ってこと
2018
年ああじゃあ全然思ったんだ18年経っとるかと思った
2003とかに今法人化されて選手権まあでもちゃんなんだろうなあ V リーグのまあそっか、まあ、V1、まあ、1、2、まあ、今3部あるけどもそれを含めてしっかり今の形になったのが2018年みたい
ふんそうなんや
まあ、ただまあバレーボールのリーグ自体も1994年からあるって書いてあるからまあまあまあ長いわね
前進があるとね
うんいろんなものがまあこの辺は J リーグみたいにスパッとどっかでやったんじゃなくてまあ少しずつ結構緩やかにやってた
のかもしれない数のあれねバッコーンって出てくるやつ
うんまあ J は J でまあ前進なくて、うん、93ぐらいにパッと変わったけどまあ考えてみればラグビーなんかも確か割とまあ少しずつもともとあった実業団社会人リーグを変えてったんじゃなかった、
うんうんうんうん、
まあいいや、うん、そんなこんなで、
V リーグ、
V リーグ、
地元、地元で一番有名じゃんプロとしては、あ地元で俺家屋だからだ、家屋としては一番有名、
ああ有名、
うん、
まあ実際そうね、俺仕事で家屋の市役所行くと PFU の、
うん、
うん、なんかなんやかんや
置いてあ、どこ行ってもあのチラシじゃないポスターが貼ってあるし、うん、この辺だと、
うん、ああ、まあよりローカル感はしっかりしてるというか、なんというか。ただただ石川県のチームじゃなくて河北市にでより力入れてますって感じはあるからね、
うんうん、よくなんだろう、うん、見るし
ああまあでも目につくっていうのは大事やね
そう背の高い人とかだから割と目立つし、
う で、とりあえず試合は、試合の前に、今回チケット代が3,000円、まあ電子版で買って手数料買って3300円ぐらいだったかな。うん、そう、今までのやつが大体2000円やから、あ、ちょっと高いな。
いや、プロ、さすが一部。
と思ったんやけど、これ、実は同じ会場でこの日、1時から、この、あ、じゃあ12時か。12時から PFU 対、リバーレがあって、その後2時。
あ、そこできるんや。アステモリバーレのリバーレを取るんだね。はい。
ちょ、カタカナ表記のところ優先で。
はい。
で、その次に、2時半からかな。もう一試合、富山の、黒部対、さっき言った、久光。
久光。
ごめん、この程度、チームでちゃんと覚えてないから、とりあえず地名だけ。
久光でもよく、やっぱ、あんましこう、V リーグ自体は見んけど、
うん、
テレビで、
うん、
日本代表の試合はよくやる、やっとるやん。
そうなんや。まあ、実際、久光が2位。
だよね、久光製薬って代表の人の所属チームとしてはよく見ると思う、
多分。うん、まあ多分そうなんやろうね。でも強かった。うん、で、まあその試合まで見れる。投資のチケットやから、まあ3000円、まあ1試合1500円かける2ぐらいの感じって思えば、まあそんなもんかなと思ったし。
うん、まあ、チケットの相場はまだピント、最近行ってないから分からんけど、
うん、
そんなもんない。なんか前からもずっとやっとって。
うん、
この地元プロシリーズしてやっぱり 2,3,000 円か2,000円ぐらいが相場。
そうだね。
う
ん、まあなん、まあ分かりやすく2,000円が多いね。
うん、
細やかなことやってるのが強いゲンか。あっこはまずホーム席、ゴール裏と横から見やすいところから見るので金額違ったりとか、ビッグ席までないかな。
なんか過去イベントごとで行ったことあるこの音楽イベントとスポーツイベントで、
うん、
どれもやっぱ有名なやつしかいかんから基本的に、
うん、
結構高いんやなと思ったけど、まあ、これぐらいなんやなと思って、
う
ん、
まあ、あ、そうか、今言ったのは全部その、試合の一番安い席の話ね。上見たら当然上はある、うん、今回も確か1万あったかな、1万円の席、本当に砂かぶりみたいな位置、本当にコートの後ろ、
うんうん、
すぐのところ、
感染されテレビに映りそうな
場合みたいな、うん、実際そこに気合の入ったファンの人がおって結構でかい声を張り上げとった、
うん、やっぱいるよね、
うん、それね。でさらにまあ会場は当時、雪が降る前かな、でもまあ寒い中やったけど会場はの中は暖房が効いてすごく快適やった。
暑そう、うん、プロの選手。
ああどうなんかな、どうなんかな、
寒いとでもダメか、
体
動か
んか、うんうん、まあそれにまあ外から着込んでそのまま脱がんでも、いや一枚脱いだか、コートを脱ぐぐらい、ダウン脱ぐぐらいの暖かさ、
うーん、
まあ半袖の選手にしたらまあちょっと汗かくぐらいなんかな、
そ
のだらだらすごく大汗かくほどではないんだろうなっていうってのと、前回サムライズ見た時は、
うん、
駐車場がまあその体育館のすぐそこは全部埋まって、ちょっとどれぐらいかな、100m、200m ぐらい離れたとこに第5駐車場ぐらいの
うん、
あって、そこに止めていけたんやけど、うん、今回はそこも埋まって、
もうすごいね。
もう、あれどれぐらいかな、まあ、歩いて5分、10分ぐらいのとこにある、陸上競技場の駐車場。
もうん、俺やっぱ相撲行ったわ、それ。そこだから、そこから歩いたわ。
そうだね。溢れたらもう、まあ、実際そんなに周り、住宅地やから、駐車場が。
おお、行った行った行った。うん、ああ、ほらほら。
駐車場が多くなくて、まあ、体育館で、まあ、当然というか試合はやってるけども、本来の市民体育館としてのなんだ、卓球場とか、 なんかトレーニングジムルームとか、
うん、
なんもあるから、多分そこ用の駐車場も確保せなあかんと、まあ、実際しとって、
うんうんうん、
でだからまあ、うん、どうしても少ないよね。だから、うん、まあ、ただ陸上競技場まで歩けばになら全然キャパはあるし、そこからまあ歩いて5分10分かからんぐらい、
うん
で、行った感じかな。うん。で、結果、試合は、お客さん、公式発表1268人。
多いのか、少ないのか。あ、まあ、書いてあるね。客、入りは6割って書いてあるね。
まあ、目測6割。まあ、サムライズ4日は多いね。
うん。まあ、さすがに、埋まることってどれもないよね。
うん、うん、うん。あ、とか、で、あと、ちなみに言うと、まあ、その6割、まあ、その目測で6割ぐらいの中には、その次の試合の人らも入っとる。だから、まあまあ、で、そうね、 まあ十分入ってるのかなと思う。
うん。
うん、まあなんだろう、ぎゅうぎゅう詰めでもないけども、まあそれなりも盛りなんかお客さん、まあね、観客的な熱気を感じるぐらいの入り具合。
はいはいはい、いいんじゃないですか。
まあ、ちょうどいいんじゃないって感じの入り具合。で、あ、しまった。昔だったら。で、そう、まあこの手のプロの興行には。今までもそうだったけど、まあ、MC さんがいて、
まあいいはい、
うん、ちゃんと1試合ごとにとか、まあ、ワンプレーごとになんか盛り上げがあったり、
バレー競技性自体切れるからなんかそういうのあるとやりやすそうだね、
うんうん、そうで選手交代もちゃんと言うし、うん、まあ、野球なんかも最近あるけどチャレンジってあの VTR 判定、
うん、
バレーボールの場合結構難しい判定がたくさんあるから、
うん、
そのちょっと触ってでそのブロックに当たって、
そう、確かに、
そのままポンって落ちてたのか、いや触ってない触ってないか、触ったかとか、ラインギリギリとか、
あ、ラインに乗る乗らないは確かにそのチャレンジ対象やけど、
うん、
背当たったどうかは本人分かるやんってちょっと思ってしまうけどまあそこはまあいった、
まあね、うん、で、うん、そう調べたらちょ、1試合1セット3回かな、チャレンジの権利があるとか、
うん、え、1セット
3回、1セットじゃ多すぎるな、多分1試合かな、
あ、で、ミスったら消えていくやつや、
そうそう、成功したら、減らないけども、失敗だった場合その回数が減っていくっていう
かな。うん、で今って 25今ってっていうか、もう古い人間だもんで、ラリーポイントじゃない時代、
あの頃はラリーじゃない代わりに15やったんか、
確かそうやってね、
でも全然今の方が早いね、
はい、うん、そうやね、
で、ああそう、それもあって、そう、やっぱり試合転換がね早い、うん、テンポ良かったねっていう、1セット大体25分ぐらいかな、
ちょっと完全にルールをちょっと思い出して切れてないんやけど、うん、バレー自体はするけど、ね、うん、サーブは交代制じゃないよね、あの点取ったやつが、
そう、点取った側にサーブ権
がずっとある状態ね、ああいいよ、
はい、で、まあ、点、得点プラスサーブ権がそっち行くみたいな感じかな。
うん、
で、サーブは、ワンミスで、もうそれも相手側の点数、サーブ権行こう。
うん。
テニスみたいに、なんだっけ、ボールとかはない。
あれは、あの、ポジションと、あと、色違う選手おるやん。
ああ、リベロ。
リベロ。
うん。
あの人は何するもんな、いまだに20億知らんまんまいつも。守備上手い人っていうイメージがあるけど。
まあ基本、守備用の選手で、ちょっとこれもその場現地で調べ直した範囲やけど、アタックはしちゃいけないし、最後のトスもしちゃいけない。
ああ、そうなんや。
ついでに言うと、アタックしちゃいかんから、アタックする振りもダメ。
じゃあ、ちょっと待って、じゃあ、その人入れる意味は何なん？
とりあえず、まあ、レシーブがうまいから拾い
やすい。あ、いや、それはわかる。こいつめっちゃ守備うめえなをずっと言いときたいからってこと。こ
う。ってのと、もう一つが、俺これ知らんかったんやけど、選手交代は基本、1セットに何人だったかな ?4 人だか6人だか、まあ5人、まあ枠が決まってるけど、リベロの交代は制限なし。
ちょっと待って、やっぱ、待って、交代枠が決まっとって、
うん、
例えば5人やとしたら、5人しか、5人交代する、1セットに5人交代やったっけ今です、
ね、うん、かな、うん、
ではできるけど、うん、リベロに関してはその限りではないので、
うんうん、
守りたいときに、お前入ってくれっつって入れることが可能ってこと
っていうのと、もう一つは、これはまんまその俺が読んだ解説サイトに書いてあったんやけど、ベンチで監督からの細かいやり取りをして、
あ、
その指示を中に伝えられる、
あ、はいはいはいはい、
ってのもあるみたい、
ね、直接喋ったらダメなんや、
いや一応まあでもあるけど、あ、まあ、やっぱり
取られちゃうとか、
うん、まあ、あ、それもあるんかな、まああるやろし、やっぱり直に話した方が、
う
ん、だからそういうなんかサッカーでもあるあのこうピッチ内の第二の監督みたいな、そういう立ち回りができる。
あと何て、あのぐるぐる回るよね、バレーって、ね、うん、ポジションが、
うん、
その1点取ったか、
うん、
サブチェン動くことかは分からんけども、うんうん、その時に、
うん、
リベロも別に動いていくわけやんね、そこはずっとそこで固定して追っていいんやったら、どっかその真ん中の後ろか知らんけど、やったらまだ意味は分かれん。
ああ、どうなんか、そこ見て分からんかった、俺は。うん。
じゃないんやったら、やっぱ、あんまし、その、有用性がないなって
。ああ、でも今見ると、6人の中にリベロがいないから、その、なんか、ローテーションの。
うん、
リベロは、じゃあ、その、やっぱりローテーション関係ないんやね。
ああ、で、その中から、お前はずっと追っていいぞっていう。うん、
となると、リベロの代わりに変わった選手、入った選手、どう
これおるんやろ。これ昔から疑問で。 そのリベロというスタイルができてから、
うん
まあ、でも調べようって話なんやけど、うん、そこ、まあ、調べるほどでもない状態がちょっと今謎やなと思って、
うん、なるほど、まあまあ、うん、まあこれは俺もなんとなくその場で、ああリベロってあこんな動きするんやっていう、
動守備戦で、うん、なんか守備が上手い人がやっとって、
うん、
こうにちっちゃダメなのも知っとるけど、
うんうん、
その有用性がわからんかったというか、よっぽど上手いやつがずっと同じとこに追っていいっていうメリットなんかな。なんか
結構頻繁に出入りしとった。
あ、そうなんや。
2、3ポイントいや多分だけど、まあこっちから攻めるとき、こっち側サーブするときは別にいなくても、まあ、相手の返しはもちろんあるけども、
うん
うん、なんかなと思ったり。
難しいよね。でもサーブが有利かって言われたらなんかあんまり有利性もあんま分からんよ。本当に肝心というか、そのやっとる方としてはやっぱその好きに狙われて一発目大変かもしれ
ん
けど、
うん、
トスがレシーブが決まってトスが来たらもうなんつうの、あともうイーブンやんって、うん、
あ
そのなんていうかな、テニスとかは一発目で決まることが多いから、うん、サーブ有利なのは分かるんだけど、うん、
でも実際ね、サービスエースがね、まあまあ。
ああ、そうなんだ。ええー、そうなんや。
やっぱプロやからか、なんか、あ、とりあえず、まあ、やっぱジャンプサーブでそれなりに強い。
ああ、そうか、バージェンでまずアタックみたいなやつが一発飛ばせるっていうのが、うん、強い。
ジャンプじゃなくても、なんか、目測誤って、なんかスッと落ちたのかな、
うん、うん。
ああ、なんか、あ、入った。
生で見る。
っていうのもあるし、まあ、まあ、ナックル系なのか、ナチュラルに変化したのか、うん、レシーブしてないけど、なんか、変な方向に行っちゃったみたいなのもあったし、結構入るんやねっていう。あで、そう、それもちゃんと MC の人が、おサービスエースみたいな。
いいプレイじゃちゃんとね。
サービスエースだよ。もう、いいプレイやったよっていうのはあるし、やっぱこういうのあると
助かる。素人が見ても分からんけども、うんうん、ちゃんとした人が見たら、クロード好みのいいプレイとかもちゃんと教えてくれるとかね。
ね。し、あとそう、試合見とって面白い、すごいなと思ったのが、まあ、レシーブなりで当然、ちょっと、なんとかね、床にダイブするような
プレイ。はい、
汗かいてるんでそこは濡れるわけ
や、ね、あ濡れますね、
うん、もうそれ本当にワンプレー切れた合間にさっと横からあのスタッフが来てさささっと拭いてさっと履けてくっていう、
あれ昔あれプロじゃないんかな、何意味なの、ちゃんとみんなタオル持っとって自分らで拭いとるイメージがあるけど、
ああそれは、ま、その選手は全く
思った
し、ね、完全に拭く人がなんだ遠目には両手に雑巾持っとるみたいな、
あ、まあ、
多分あの、はい、手を入れるタイプのタオルだかスポンジだかで、もうさーっとも軽く スライディングするぐらいの勢いでさっとこうなんつうのしゃがみ込みながら滑ってきて、まあ、ザザザッと拭いて履けていくっていう。
へえ、そうなんや。
この辺、まあ、実際フットサルでもあるんやって、ね、その、まあ、雨汗で、
はいはいはいはい、
でただフットサルの場合多分汗かく量がもっと多い
し、その切れんもんな、そんないい感じに、
うんうん、から、完全に止めてちゃんと拭いて、審判がチェックして、
うん、
もう一回やってとか、
うん、あ
そうで大丈夫だったら大丈夫ってそれなりに止まるんやけど、
はい、
そのコートを拭くで止まる時間はほぼない。本当にそのサーブ権渡って相手にボールパーンって返してる間にもうササササッと拭いてさっと吐けていくっていう、あれすごいなと思って。
あれって次滑るもんね。なんか体育館でやってたことはなんかあって、うんうん、よく滑るなと思ってた、
ね。あれちょっと、まあ、フットサルの経験者からするとあれできるのすごいなっていうのを思った。すごくなんつうの、うん、多分一片側のコートに2人か3人そのスタッフがいる、そのコートだ、まあ、当然そのプレーでも1人だけ滑るわけじゃない、何人かが滑るとか、
うん、そうね、
まあ、滑って返して、もう1回飛んできて次違うところでまた滑るとか、
そうね、そうね、確かに、
さっき言った、まあ、リベラの人がこっちで飛んでみてこっちで
覚えと
ら
んなんでどうかっていうの、
うん、だから多分それをちゃんと覚えてるみたいで、うん、ちゃんとスッてきて、2人迷わず分担があるんかね、うん、私はこっち、私、あら、私はこっちみたいな感じで、
そこでも連携見せれるね、
うん、約束事があるのかちゃんとコートそのコート際の方に一人行って、じゃあ反対側の方に、まあ、もう一人行ってみたいな感じで。
あ大変だね。
うん、やっぱ。いや、まあ、それも含めて、やっぱり運営は本当に綺麗というか。
へ
うん。だった。うん。だけど、あだけどって言ったらあれかな。で、あと、ま、試合展開が、そのさっきもちらっと言ったけど、1セット、25分ぐらい。
今、1セット25分。
うん。まあ、全部で5セット、まあ、フルセットで5で、まあ、3セット取ったら終わり、
うんうんうん、
まあ、今回実際 PFU は3セット1、2、3ともう3個取ったからもう最速で終わった形
だ
け
ど、ああそうなんや、書いてあって、
うん、
書いてあったストレート勝ちで90分で当てる、
うん、大体そう90分、2セット、 まあ、試合時間でいうと、まあ、80分ぐらいで、やっぱ2セット目終わったら、ハーフタイムみたいな感じで、
うん、
今回どこだっけな、どっかの、名前、バトリング?
バトリング。
なんか、ボーク
バトントワ、なんとか。
バトントワリング。
戦うのかと思った。
そう、バトリングやったら、それ ボトムズや。まあ、なんか、遊学館かどっか、なんか結構全国レベルの、その、バトン、くるくるくるっていうやっとった、うん、
チアの一部みたいな。
ああ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。うん、で、まあ、それでトータルで90分やから、まあ、早い。
早いね。
やっぱり、
サクサク90分やったら早い
と、うん、し、
1セット このラジオよかね、短いぐらい。
確かに。1セット25分って、すごくね、見やすかった。うん。俺の集中力の問題もあると思うけど、
うん、
やっぱ長いとね、だんだんだんだんね、見るのしんどくなっていくんやけど、90分、多分まあ、フルセットまでいっても、多分全然そのしんどくなく楽しめたと思うぐらいのテンポ感。
バレーってお前、思ったけど、
うん、
そういう集中力保ちやすいというか、
はあ、
ら切れ目がチームレスじゃないと、なんか、サッカーって気づいたら、もうなんか、ボケーってするとやる前に、こいつ見とる方が。
うんうん、
特に誰た展開の時とかあったりとかしたら、ね、なんボッケーってなってしまうけど、それがまあないというか、
うん、やっぱ切れ目があるのは本当にいいよねっていう、
うん
うん、その上でまあちゃんと切れ目ごとにちゃんとまあ MC の説明があったりとか、まあなんだ、まあ、まあ基本 MC か、うん、あとね、これは完全に大会運営側の設定だと思うんだけど、なんかあるとね、ちょっと、なんつったらいいのかな、クラクションの音みたいな音。
ブーンみたいな。
うん。が3種類ぐらいあって、じゃあ、その音、この音が鳴ったら、選手交代です。で、一旦止まります。
はいはいはい。
この音が鳴ったら、そのさっき言った、VTR 判定。
ああ、
チャレンジです。っていう。うん。それが、あとなんかちょっとトラブった場合は、これ、鳴らすって。一回なんかあったんやね。そのなんかサーブの順番がおかしかったかもしれんから一旦止めますって言って、でそれが分かりやすいね、まあ、これだんだん見とると、今からじゃあチャレンジするんやと、
うん、
今のチャレンジすんのみたいな、もうとりあえず MC 入らんでもパッと分かるぐらいに、うん、
そっか。でもテレビで見るやん基本的に私たちって、うんうん、やしなんとなく分かるけど、うん、現地で生で見とったらやっぱ決まった角度からしか見れんし、うんうん、そのチャレンジどうこうとかも、なんだろう、そうなるよね、やるんやって思っちゃうとことかも、遠回りすぎて見えんとか、
うん、
よくでかいスクリーンとかでも置いてあるわけじゃん。
スクリーンは2つあった。
あったんや、一
応、ま、そんなにでかくはない、あれ、まあ、サイズ分からんけど、まあ、スクリーンが、対角にあって、
うん、
まあ、一応そこにあれテレビ放送用の映像なんかな、一応軽く何対何ってのと、うん、なんか縦にちょっ と遠すぎて俺の位置からすごく遠かったから見えんかったけど、多分なんかスパイク何本成功とかっていう数字がパッとは出てたと思う。出てたか。からまあ、で、ちょっとリプレイも流しとったかな。まあ、何しても本当に見やすいし分かりやすいし、ストレスがない。今何やってんのってシチュエーションほとんどなかったと思うな。特に、もう1セット見終わる頃にはもう大体さっき言ったその、クラクションみたいな音の約束事とかも大体分かったし、
掴めて、
うん、ああなるほどなって
毎回、うん、新しいとことか毎回こう学び直しだね
まあ一応これで一通りやからね、でも分かりやすさは多分過去一じゃないかなと思う、うん、まあ、サッカーはねやっぱ外競技はよくも悪くもこういうことはなかなかできんからね、それ本鳴らしてもじゃあどこからどれぐらいの音量で鳴らすかとかってのあるから、やっぱ屋内はその辺は制御しやすい、
うん、なるほどね、
うん、だね、
まあ、まず雨で中止とかないもんね。
ああない、うん、そういう意味ではそのやっぱり、まあ、同じ場所だったって意味でも B リーグと比較しても分かりやすさはこっちやったかなと思う。
ああそうなんや、
まあ、これもやっぱり流れといちいち切れるっていうのもあるんやと思うけどね、
説明しやすいっていうのもあるね、う
んうん、まあ、同じような感じで MC 入って煽りがあってちゃんとそのチームの応援団もいて、
うん、
っていう、うん、環境的には似た感じだったけどもこっちの方が分かりやすかったかなと思う、うん、で、その上であとまあ選手を見ていくと V リーグ、まあ、当然日本のトップリーグだから当たり前にまあ外国人選手が、
うん、
PFU には1人、 バルデス・メリーサ選手。
メリーサ選手、はい、ご存じ上げてますよ、う
ん、あ、知ってる。
あの家屋業にデカデカとその人がジャンプしたらこんだけ飛んでますみたいな紙が貼ってあるから、3メーターどんだけってたっけーなーって。
あ、本当だ、書いてある。いや、ちょっと今改めて見たら、まあ、本公式ページの、選手名鑑みたいなところに行くと、まあ、バルデス・メリーサ選手背番号23番、まあ、生年月日とか出身地キューバーとか、うん、ポジションがアウトサイドヒッター、うん、ちょっと分からんけども、
う
ん、
外側のからいつもアタック打つってとこなんですよね、
うん、
多分、
うん、で、ニックネームメリー、まあ、身長185、まあ、体重があって指の高さ247
細か、
最高到達点325、サージャントジャンプ43センチ、ちょっとこの辺が分からんけども、
家屋用の
一通りの出てるんじゃない。じゃあその家屋用のそれは325ってこれがあったわけ。
ああ、確かに
325
高か
と思う。すごいね。あ、実際ね、本当に、まあ、ちょっとまあ、やっぱり、キューバのいわゆる南米系の黒人というか、
うん、そうね、
うん、の選手やから、まあ、まあ目立つのもあるけど、後ろから、まあ、そのいわゆるバックアタック、すごいなんか目立つというかかっこいい。
うん、
後ろからしなやかに
飛んできて、髪も長し、
パッサーって、ね、あ、そう、パッサーなるし、うん、
かっこいい馬が飛んでるみたいな感じ。
あ、馬し、まあまあ普通にバックアタックじゃなくても割とそうか、このサイドからか、そのネットの、うん、まあ、ポール際のあたりから飛んでアタック打つっていうのは、そうすると角度がついて結構いい感じになんかえぐってる感、
はいはい、
うん、も含めて、あ、すげえなーっていう。
なんか家屋用に、まあ、家屋もすごい行くから、うん、PFU とすごいコラボしてるのか、
うん、
選手一人一人のなんか旗みたいのが、うん、専門店街にずらーっと並んでて、
お、
背番号と顔と名前がなんとなく一致する、
押してるね、
ことができる、
うん、
知ってたらいいけど、知らなかったらただの飾りだから、あ、まあ、あいつもあるわとしか思わんけど。
ちなみにもう一人、ジャン・ティタン・トゥイーっていう選手が行ったみたいだけど、ベトナムの選手、これちょっとね、パッと見やっぱりアジア系の、しかもちょっと肌白い感じだと遠目には分からんかった、
うん、
行って出たのかなか、レポート見ればいいのか、いや出てないね、どうやら、うん、まあ、相手側にもなんかいたね、なんかいたって言い方悪いけど、あ、いや、これじゃ、あ、あ、これか。ヌクジャン・タッドー。タッドダオ。タイ。
結構、外国人選手も2、3人。
うん、見るみたいね。
いるみたい
ね。ああ、そう。まあ、次の、まあ、この、もう一個の試合の方になるけど、その、2位の久光に、なんだろうな、確か東ヨーロッパっぽい感じの雰囲気、スラブ系っぽい感じの人、持ったんやけど、ちょっと怖かった。まあバチまあ、背高いからバチーンと、さっき言ったジャンプサーブとか決めるんやけど、うん、なんかちょっとミスったら自分のスパンをパーン叩いて悔しがってるすげえやる気満々とか軽い怖い系の選手やって、うん、割と他の選手はそこまでなんとか怖い感じはなかったんやけど、その選手だけやたらとちょっとすごいプレーもすごいんやけど、多分それ以上に自分で求めとるもんがあるんやろね、うん、自分はここまでやるっていうのはしくじった時にすごくなんか悔しそうな感じがあって、まあ、2位のチームの人だから、まあそれぐらい気合入ってるのかなっていう、
うん、どこが強いんですかね。じゃあチーム名も多分言ってみって言われても、
俺も全然、まあ、
JT とか昔今あるか知らんけど、
あ、そ全然俺は分からん
JT マーベラスやったっけ、
マーベラス
やったっけ、
今ちょっと出てくるかな、まあちょっとじゃあ開いてる間に。で、あ、ちなみにそう、この試合、まあ、勝った PFU の、バルデス・メリーサ選手が、まあ、MVP なんか言い方違ったんだけど、
はいはい、
うん、で、じゃあ、インタビューですって言って、パッて言ったら、普通に日本語ペラペラって、うん、調べたら、なんか古川、まあ、高校が普通に日本の高校なん
ですね、
多分そういう感じの、こっちだとサントスみたいな感じなんかな、サントラ、アレサンドロ、
アレサンドロ、
まあ、最近もう珍しくもないからね、その完全に外国系の顔立ちして、
もう、そうね、
高校とかこっちでっていう。ああ今話題 のサッカーのなんだっけ鈴木ザイオンだっけ、
ザイオン、
うん、読めねえよっていうやつ ね
アデアやみたいな
あ、出てきた、ちなみに女子が、上から、1位 JT マーベラス、2位久光スプリングス、3位 NEC レッドロケッツ、
あ、 NEC、はいはい、
4位埼玉アゲオメディックス、5位デンソーエアリービーズ、
デンソー、うん、
6位トヨタ車体クインシーズ、7位
北 企業が多いね、やっぱりね。
トヨタ車体って言ってるから、やっぱトヨタ本体じゃないかな。
ああ、そっか。
まあ、日立アストレイもリバーリが7位、8位がトーレアローズ。
ああ、有名じゃない？
うん。9位がピオフィオブルーキャッツ、10位が岡山シーガルズ、11位が黒部アクアフェアリーズ、12位最下位が、プレステージインターナショナルアランマーレ。
プレステージ
何これ全然情報が全く。
企業名でピンとくるとこもあれば。
ね。というか、うん、やっぱりね、地名がない。埼玉上尾ぐらいか。わかりやすい地名入ってんのは。
地名あ
多分これは特に制約がないんだ
よ。もともと企業、部活、うん、あ、なんていうの、企業部活って言わ、なんて
言
うの、
実業団
って言うの、からの集まりやからかな。
かね。JDは多分それ、あれルールなんだよね、地名入ってんの。
J リーグは、うん、そうなんで、ね、うん、名前変えたりとかしたってこと昔、
うん、そう、多分、杖源金沢の、杖源の分変わることあっても、金沢の分変わらんと。逆に、ベルディ川崎がベルディ、東京ベルディに変わるとか、あれはあったけどね。とか、横浜は横浜のままだもんね。うん、ああ、あれか、ザスパか、草津から、草津群馬だっけ、今。
ああ、そうなんや、そういうもの。
ザスパ草津ではなくなった。
ああ、そうなんや。
ただまあ、やっぱり地名を入れとくっていうのはルールなんよね。変わった。
え、ザスパ草津は草津は地名じゃねえかだって。
いや、
県名とか地名じゃねえな。地名シティの名前を入れるなんて、
ま。うん、だけど、要は、ホームとして草津市だけじゃ弱くて、まあ、群馬全体でにしたから、したいからじゃなかったかな。あ、ザスパ、あ、今、ザスパ草津群馬なんだけど、草津がカタカナになってる。
草津、ああ。
だから、まあ、ホームは草津市だけじゃなくて、群馬県全体ってことにしたいんやろね。
うん。ああ、そうなんや。
まあ、そういうのあっても、まあ、うん。こっちにはない。男子見てもパナソニック、パンサーズ、サントリーズ、サンバーズ、ウルフドックス、名古屋、JT サンダース、広島、これぐらいかなと。まあ、日本製鉄、堺、ブレイザーズ、東レ、アローズ、あ、男子もあるんだね。東京グレートベアーズ、J テクト、スティングス、ボアオレアス、北海道、VC 長野トライデンツ。あ、半分ぐらいの地名入っとくか。
うん。
うん。
まあ、地域クラブではないから。
うん。まあでも、地名あると圧倒的にやっぱりピンとくるね。
うん。
うん。まあ、まあそんな感じで。うん。まあ、JT が強いんだな、こうやって見ると。
JT、名前聞くもんね。
JT マーベラス、女子では17戦全勝。うん、ダントストップ
強い。
男子でも、JT サンダーズ広島が16勝7敗で4位、うん、上位だねっていう、うん、
JT はタバコでしたっけ、
うん、ではないかな、うん、あとそうだった、今回その毎回言ってるフード、
フード、そこが気になってたよ私は
今回ね、ちょっと忘れちゃったな、まあ、台湾の航空会社がスポットでスポンサーに入ってるのかな、なんとかエアライン、
はい、
俺はやらんかったけど、なんか会場内にある QR コード読み込んで抽選に申し込んだら、うん、航空券何万円分が当たるかもしれないチケット抽選があったらしい。
うーん、
うん、
台湾系とひげ長老、
ひげ長老って知らん、
ああなんか三国志で
見たことあるけど、ひげ長、まあ、ひげ長ルーローハンっていう、高台の近くにある、
あれね、うん、あれね、その人にもルールハンって書いてあるもんね、
うん、
メモの
話、一応あれ確か、うん、正式名称はヒゲ長老ルールハンかな、まあ、だいたい通称の、
一回だけ行ったことあるっす、
老役して、うん、
なんか出店とかでは何度か見せたことあるのは、ヒゲ長老っつうのが最初作るのね、
うん、ヒゲ、まあ、まあ略してヒゲ長ってよく言われてるみたいだけど、まあ、
ヒゲルールハンって勝手になんか記憶してるんだ、
ヒゲ町と、まあ、これフットサルとかよく他でもいるミスターシェフっていうところさ、つばたかどっかのパン屋さんのサンドイッチ部門かな。うん、
へ
ぇ、うん。まあまあ、うん、どこでもいる。卓球でもいたし、フットサルもいたし。
スポーツ系には、
こういうやつがある。正直、まあ、作ったサンドイッチ持ってきて、ショーケース入れてって感じだから、はいはい、まあ、どこでもやりやすいよね。
フルーツサンド。
ああ、そう、フルーツサンドとか。
あ、そう
ある、うん、もし、まあ、普通にカツ、エビカツみたいな、なんだ。おかず系のサンドイッチもあるし、そのデザート系のサンドイッチもあるっていう、
はい、俺今長老っていうのはどの三国志のどこで聞いた記憶があるんやかちょっと思い出せんくて悔しいって
、長老は漢中にいます。
漢中ですか、
食のちょっと上の方です。
あ、はいはいはいはい その時の大使かなんかの名前。
そうそうそうそう。ああ、漢中大使です。
ああ、そうです。はい、ああ、そっか。あの、うん、ちょっとすっきりしました。
シナリオの、シナリオの、こう、中盤ぐらいまで、なんか、その、劉備曹操の間に、
ちゃんとちょこっとだけ言うっていう。ああ、はいはいはいはい。はいはいはいはい。
そう。
隙間産業でやっとったやつ。うん、ああ、はいはいはいはい。はい。
うん。
はい。
で、今回は、その、まあ、せっかく台湾系取ったから、台湾系のやつと、まあ、久しぶりやったから、ヒゲ、っていうか、それがちょっと物足りん感じがしたから、その、まあ、ヒゲ町のルーローハンと、台湾のチーズネギパイという、聞いたこともない料理。
チーズネギパイ。でも、美味しそうな響きではあるけどね。
まあ、帰ったけど、チヂミみたいな、なんか、生地というか、
うん、
に、まあ、これ丸い生地に、
うんうんうん、
どうしちゃったかな。まあ、ホットプレートがあって、そこにまず卵バーン
と作るとこから、
はい、目玉焼きみたいなの作って、はい、そこに、その上に、その縮みたいなのをドンと置くっていう、なんか、
はいはい、
なんかお好み焼きのたまに見るようなスタイル。
はい。はい、
目玉焼きを潰しながら、
はい、
うん、作る感じ。
広島の焼きみたいな。
うん、で、それをひっくり返して、その、目玉焼きの上にチーズをポンポンと2枚置いて、それをグッと畳む。
はい。
で、畳んだ状態で、まあ、はい、どうぞって感じで。
ああ、絶対うまいや
ん。うん、ね。まあ、いや、実際美味しかったんやけど、結構オイリーというか、最後なんかかけてたっけかな、ちょっと忘れたけど、ごま油かなんかパッとか
けてた。おー、いいね。
もともとの生地が、チヂミっぽいやつが結構油強めなところに、最後に人、はいはい、追い油する感じやから、正直ね、これ一個で結構お腹いっぱいというか、うん、満腹感あった。実際も美味しかった。うん。聞いたこともなかったけど、チーズネギパイ。
チヂミプラス目玉焼きアンドチーズ。
完全にこれはもうその台湾の人、その多分そのスポンサーの関係の。
ああ、向こうの屋台とか
で
ありそうだ
ね。うん、ありそうそう、うん。で、片言の日本語で、俺だから、ヒゲ町でとりあえずルーローハン買っとる間からもう横からもうどんどん話しかけられて、これ美味しいよ、これ今から焼くよ、今からあったかいよ。ああ、じゃあそれをくださいって感じで。
結構こういうのって買っとる人多いん、そういう時って。
うん、いるいる、うん。ただ、俺はちょっと腹減っとってます。12時試合開始やったから、本当は試合開始前に買いたかったんだけど、うん、ちょっと、間に合わんかったから。
ああ、じゃあ、それは、その、金しかけるぐらい、今、客数少なかったって
こと、ね、そうそうそう、うん。1セット終わった時に、パッと行ったけど、大体の人は2セット、ハーフタイム、まあ、時間余裕ある時に、行って、どれにしよっかなって。うん、
はいはい、
実際俺、その1セット目終わって、あんまり時間がない時にパッと行って、戻ってきたらもう始まっとったから、この辺は試合、まあ、多分見るの慣れてる人は、こう、ちゃんと、時間の配分というか、余裕を見ていくって感じなんかね。
ちなみに、
うん、
こういうところはアルコールは OK なんですか？
今回はなかったね。
ああ、なかったんや。いいとか悪いじゃなくて、なかったからってことは。
じゃないかな。今までで行くと、ハンドボールはあった。
まあ、失礼。
うん、ハンドボールはあった。まあ、杖剣は当然、まあ、サッカーはある。
ビールね。
うん。あとは卓球か。卓球は普通に、これ、皆さんとの会でも言ったけど、焼き鳥屋の、サマサマだったかな？違うな。焼き鳥屋のお店。
そもそも。
まあまあ、市内に何店舗かある、こっちのローカル系の焼き鳥系の店が、もう生ビールサーバー持ってきてってい
う。
ハンドボールも確か生ビールサーバーあったかな。で、サムライズは確か缶ビールかなんかあったかな。
あ、じゃあ基本的にはやっぱスポーツプラス。
うん。神話
バルやね。バル違うな、なんつうの。バーで、あの、フーリガンが。飲んどる
うん、もしかしたらあったんかもしれない。そもそも生ビールサーバーはなかったけど、もしかしたら缶で何かはあったんかもしれんけど、まあ見当たらんかったねっていう。
いや、前、そこは、この場所は相撲で確かに行ったとこで、うん、おじさんが、あれよ、日本酒飲みながら見とる、相撲見とるのがあって、うん、ああ、いいなと思った記憶がある。
なんか相撲、まあ、両国のイメージで行くと、焼き鳥と酒、ビールか、あれ。
いいね。
イメージやけど、巡業でも、やるんかね。
なんか、
焼き鳥はないんか。
焼き鳥はなかったかな。なんか、
お酒があった。
お酒は、いや、その人がたまたま持ってきてるやつ
か知らんけど。持ち込み？
うん。あった、いや、あった、酒あったと思う、確か。
うん。
いいなと思ってみた。
まあ、まあ、うん。なかったはず。うん、まあ、俺、車やったから全然探してなかったけど、まあ、飲むともなかったし。
まあ、そうだね。年に使うこともあるもんね、そ
う
やって
。うん。うん。まあまあ美味しかったし、はい。はい、全体的に満足度高め、
ね。スポーツ的にも良かったって言ってるし、うん、ご飯的にも良かったし。
うん、じゃあ。まあ一応追加すると、その、まあ2試合目、1試合目終わって、その90分 まあ、あ、いや、早く終わったや、買ってよかったよかったって感じで、
うん、
まあ、すぐ帰ってもよかったけど、せっかくからもう一個見ておこうかなって感じで、まあ、次の試合、2位の久光対、11位の黒部の試合を、
うん、
まあ、2セット目まで、さすがに2セット目ぐらいで疲れてきた。けど、まあ、これはこれで面白かったというか、その、まあ、当然というか、そのファンの席があるよね、応援。PFU が応援する席はこっち、ここでお願いしますって感じで。うん、で、PFU の席、まあ、ペンがまあ結構、それなりの量、
まあ、地元として、
それの反対側に全然普通の格好してる人は持ってないけど、1試合目終わったらその人がおもむろに上着を脱ぎ始めて、ただのお客さんやと思ったのが半分ずつ久光のファン と、黒部のファン
やったっていう。あ、相手のし他の試合の時は一応隠す。
そうそうそうそう。ああ、ちゃんとしてるってあれけど、
うんうん、いいね、
しっかりしてるなっていう。ね、し、あ、一個ここにメモにも書いてないの思い出したけど、試合始まる10分15分ぐらい前に、まあその音響テストしますみたいな感じでアナウンスが入って、
はいはいはい、
さっき言ったそのなんか本みたいなと、そのクラクションみたいなとを、うん、の音量ちょっと調整し始めて、他なんかあと MC のマイクテストが、
うん、
終わったら次じゃあ応援団の方が調整お願いしますって
調整
なんか要はこっちに手に入ったらこれ流してくださいみたいなのがあるみたいなやってね。
ああチームごとに音楽をかけるみたいな、なんか、うん、そのチームの何点が決まると音楽をかけるみたいな、
うん、音楽とかなんかこの拍手クラップ流すとかそんな感じだったかな。
クラップ流す、クラップをするんじゃなくて、
それ、まあ、まあ自分らもするけども、
うん、
まあ、そっちでもうでっかい音流してしまうみたいな あったかな確か。まあとりあえず何種類か何曲か流して、じゃあ黒部 OK です、じゃあ次久光お願いしますみたいな。
自分らでなんか音鳴らす機材持っとるってこと？
そうそう、持っとるのか、そのデータを渡してこれで鳴らして、このまあ、鳴らしてって言ったって、それの音量をもうちょっと、ああだこうだってやってるのか、ちょっとそれは、遠目には分かんなかったけど。
その人たちが機材持って自分らでなんかこうミキサーアタックみたいなのやってやっとるでもないやろ
うし。そこではない。さすがにそこまではしてないけども、ただ、何らかのデータを持って。
そのチームごとの音楽を鳴らし、その運営さんが鳴らしてこれでいいですかって聞いとる。
多分、そんな感じだったと思う。
なるほど。
それの設定の時間があるっていうのはちょっと驚いた。うん。で、そう、1試合目、あの、まあ、2位の黒部、あ、久光対11位の黒部で、まあ、多分久光、実際その、さっき言った、その、ちょっと怖い感じする外国人たちがバンバン決めたりして、
うん、
あ、久光強いなと思ったら、
うん、
黒部が結構食らいついて、
うん、
1セット目は黒部が取った。
うん、ああ、そうなんや。
お、すげえ。と思ったら、2セット目はもうバッキバキに久光が取った。
はあ、
結構設定ギリギリで、なんだ、まあ、黒部か、黒部が、うん、まあ、23対25ぐらいの感じで取って、
うん、
2セット目はもう20、まあ、久光側が25対もう19とかそれぐらいの結構突き放した感じで取って、
うん、
あ、まあこのまま久光勝つんかなって感じで俺は帰ったんやけど、
うん、
まあ、それぞれの応援の違いとか、うん、は見てて面白かったし、やっぱりテンポいいから全然、まあ、もう1セット見てもよかったかなと思いながら、うん、でもまあまあ、うん、まあ、ここでいいかって感じで、
こうなんていうか、スポーツって不思議なもんで、うん、やっぱ流れってあるわよね。
あるね。
で、なんか、実力的にちょっと、あ、まあ、どこまで差があるか分かんけど、
うん、
音とっても、なんか、ポンポンポンポンって続くときがあるわよね。その、
うんうんうん、
あれって不思議じゃない？なんか。
まあ、なんかメンタルなものとか言うから、なんかやっぱり。
でも、なんかそれを総じて流れっていう、流れ、
うんうん。
野球とか見とっても、本当に点取れる瞬間、ダダダって入るしさ。うん、
あるね。
あれ何年ろ
サッカーでいう 2-0 は危険なスコアみたいな。
あ、そうそうそう、ポンポンって、あの
1点取れた瞬間 にあーってなって、
日本ベルギー戦ね。
というか、まあ身近なとこでいくとあれだ、あのもう昔だけど、星稜が決勝で負けた、富山第一に負けた、
覚えてないからさすがに。
確か 2-0 で残り10分ぐらいでハンドで PK 取られたんだったかな。
あ、サッカーの方ね。そうそう、今星稜言われたら野球と
星稜対富山第一が
決勝、山本翔吾の頃かと思
って。そんな古い。あ、でもそっか、星稜対富山第一、普通に野球でもやりそうやな、
うん。
まあまあサッカーで。確かそれで、うん、逆転、延長になって逆転負けして、で次の年に星稜が、まあ、リベンジというか、まあ、富山、まあ、相手は違ったけど、優勝したっていうのがあったはず。
あの流れシステムがすごいんやってね。
まあ、チーム競技であるほど、やっぱり、まあ、みんな本来まとまる、まとまるけど、それは悪い意味でもまとまるというか、流れ、その嫌な流れになった時にそのまんまズルズルっといっちゃうっていうのはあるんかもしれんね。
うん、
うん、
いやでも個人でも団体でもあるからさ、そういうのって。
ああまあまあ
メンタルなのかな、
メンタルなんじゃない、そういうのも含めて競技、サッカーでもあるのかな、そのメンタル系のトレコーチ、フィジカルコーチだけじゃなくてそのメンタル系のコーチなんかもう、まあ、上のトッププロとかになると、それこそのまあマンチェスターシティとかでなんかそんな、そんなコーチいたしね、ドキュメンタリー見てると。
あ、うん、だから技術大事じゃないって、うん、クロップがなぜいいかってところな。
あ、またタイムリーな名前を
退任されますけども、
うん、今年いっぱい、
はい、
今シーズンいっぱいか。まあ前瀬戸さんの2人がやったけど、もう8年ぐらいやってるからね。
すごいね、なんか全部長いよねあの人ね。
うん、長い。
だからそんだけいいってことやんな。
調べたら57歳とかやったから、まあもう一回今から一休みしてちょっと60に向けてもう一頑張りみたいな。
監督適齢って言ってたのかな。
大体
昔に比べて今若なって言っとるやん、
うん、
はい、本当に選手やっとってもおかしくない年の人とかもやって
ますけど、やっぱりでもやっぱり70ぐらいでみんな辞めてる気がするから、やっぱ体力的にきついってのもあるんじゃないっていう。
まあそうやろう、体力的にはきついやろうけど、
うん、
やっぱりなんて30代監督とかやったらやっぱまだまだで、
ああ
脂が乗るのは50、
まあ、ある
40後半から50みたいな監督、うん、サッカー選手にも適齢っていうのが一応 ある以外ね、あんな感じで監督も
あった。監督的にもやっぱ、じゃあそういう意味じゃ50ぐらいとかじゃないの、 40、 まだちょっと若いかな。とりあえずやっぱ選手を取りまとめる、まあ、制御するって意味でやっぱり同い年だと舐められるみたいなのあるやろし、
でもすごかったらありなんかなと。ほら今レバークーゼンすごいやん。
あ、シャビアロンソ、
シャビアロンソすごいやん、うん、あれってやっぱ選手としてすごいからっていうところ。
ああ、まあそれはもちろんブーストで聞いてはいるだろうね。うん、何もない選手、そのまあ実績ないとか下手したらサッカー経験ほぼない選手が人が監督っていうのはやっぱり
大変だと思う。そういう人もおるよね確か。
まあそれこそモーリーニョそうでしょ。
あ、モーリーニョそうだったっけ、
じゃなかったっけ、通訳上がりで。ああ、まあ、まあそれこそプロとしてはサッカー経験ゼロな選手、うん、し、
いや面白いなと思って。
ラングニック違うな、最近のドイツのあのフリンジとかあの辺もそうじゃなかった、まあ、30前半で監督やってる人なんて大体そんな感じです
ね。もうそこから、
うん、まあ、ほぼ、まあ、プロ、まあプロといってもなんか5部ぐらいでもう辞めちゃってみたいなとか、
うん、
うん、
そこに見切りつけてやっぱ、うん、指導側やっつって、指導じゃないか、うん、監督と指導者はまた別か。
いや一緒じゃない、まあ、うん、とりあえずまあそのプレイヤーじゃなくてマネージャーの方に行くみたいな感じね。
難しいよね、うん、監督ってマネージメントとなんか戦術面のなんか決めたりとかってなんて、
うん、
違う技術やなって。まあそれぞれのやっぱどっちが強いかとかでこう味が出てきて、それもまた面白かったりとかするやけども、
うん、ああでもそうだね、その
アンチェロッティがなぜあんだけ強いのかっていう話、
あの人もすごい、まあ、海外の場合ってライセンスあるんだっけ、なんかそれうろ覚えなんだけど、 J リーグは明確に S 級っていう
あるよね。だからおいそれと昔の名選手が簡単に監督にならないね、
まあまあ、それはそれで問題みたいなのがあるみたいだけど、うん、そう、日本の場合そもそもだから30代で監督ってかなり難しいみたいな
ね。
うん、
ね、
うん、だ海外どうだっけ、なんかプロライセンス あったか、ただランク付けがないのかな。
あ、そうなんだ、すぐなる人おる前に、
うん、
ガッツーソとかもすぐな
るやめた即監督やんのっていうあるね。
あ、でもあの人その今こと今話題やったのクロップとかそうやったらしいね、監督。
ああそうやね、
すぐに
クロップは現役、一応でも監督すぐじゃなかった、コーチじゃなかったっけな。
あ、コーチだったんけ、
うん、まあ、選手兼コーチみたいな感じでやってて、
マインツやったっけ、マインツ
そう、
ずっと選手でマインツやっとって、う
ん、
すぐに
一応そう、確か選手引退即監督やけど、最後の1シーズン1、2シーズンは選手兼コーチじゃなかったっけな。
野村克也スタイルってこと。
ああそう、そんな感じ古田敦也でもいいんだけど
立浪ってこと、
うん、立浪そうやったっけ、
立浪じゃなかったっけ、誰だっけ、最後そんな感じじゃなかったっけ。
まあまあまあまあ、あ、谷繁、
谷繁や、うん、それは全然違う。
あ、谷繁監督になったっけ。あ、まあいいか、うん、確かマインツそんな感じだった、マインツじゃないクロップか、
それたね話が、
それたけど、まあ、それたけど、それたけど、
クロップね、
2001年、ああやっぱ
ドルトムント職のが俺の中では強いけど、まだ、
ああ、あ、まあこれもやっぱどこで見たかやね。
まあ、そう
俺はそのマインツ旋風っていうのを目取ったから、いやーすごいなーっていう、そのあんなちっちゃいチーム よく残留しちゃうなっていう。
マインツ、ドルトムント、もう一人いたな、トゥフェルか、トゥフェルも同じ流れ、
トゥフェルがほぼマイン、クロップの後を追っかけるようにマインツの監督になり、ドルトムントの監督になり、
次リバプールは、次は、
だって今
バイエルンか、
バイエルンだからさすがにいかんでしょ、なったばっかだし、うん、そうリバプール、まあ、次、まあ、なんか候補いるんじゃないかな、これ
だからね、オッケーって言ってるのね、
実際、まあまあまあ、その通りになるかどうか分からんけどね、
ジェラードや、ジェラード書いてる、
ああ、まあでも、ないとは言わん。まあ、チーム、まあ、だから、まあ、そうね、難しいのは、ジェラードが監督して、必ずしも成功してないってとこなんやろね。
うん、そうね。サウジアラビアかどこで言ってるね。
あ、そっち行っちゃったんだっけ。
だから、リバプールから結構今、あっちに行ってるんじゃなかったっけ、そっち。
ああ、そうだね、セルティック首になったのは覚えてんだけど。
セルティックが取ったっ
け。あ、ごめん、レンジャースです。うん、そう、レンジャースだ。レンジャースで、あ、本当だ、ビラ、あ、そう、そう、ビラの監督やったのがクビになって、アルイテファク、本当だ、2023年から。へ
ぇ、やね。
まあ、ただ、そんなに監督者は成功してないよね。どっちもクビになってるんじゃないかな、退任、辞任じゃなくて。
ね、
なかなかね。
シャビはシャビでも、シャビアロンソやったと、監督として考えたのは。ね、うん、
シャビアロンソ。は面白いかも、まあ、まあレバークーゼン買うなら強奪できるか、うん、まあどれ来ても面白いね。
サビエルなんですはクビになりそうやけど、
ダメなんけ、俺あんまりスインは最近追っかけてないんやけど、
なんかだいぶ最近
コパデルレイ負けたってのは見たけど、
よくない負け方が続いてる、
あなかなかね、確かに勝ち方もなんか 1-0 で勝ってるんだっけ、なんかあんまりいい勝ち方じゃないみたいなのはチラッと見たけど、
なんかわけわからんコンバートとかしてそこまで穴開いて巻き取るとか
分かりやすいダメな感じ、
う
ん、
そうそう、
ああまあそうか、スペインはスペインであれなんか、今ちょっと面白いチームがおるんだっけか、
ジローナや、
ジローナ、ん、ジローナでいいんだっけ、そう、あジローナ、うん、すごいね、あ本当だ、すごい、ジローナ勝ち点52、2位レアル・マドリンが51、3位バルセロナが44、アトレティコがちょっと元気のいいか41、
うん、
まあ一応チャンピオンズリーグ圏いるって意味では、まあ最低限チャビはやっとるっちゃやってるのかな、
うんうん、
ただまあジローナ、そのまま優勝したら面白いね。
ジローナもでも結構バルサ上がりの人が多いらしくて、バルサのカンテラ出身の。
ああ、バルサで定着できなかったから、そのままちょっと隣のトップチーム行くみたいな。ジローナ、それどっか、あれどっかでかいとことダービーなんじゃなかったっけ、違ったかな、マドリーなんだっけ、ここ。
ジローナはどこ
に、あ、カタルーニャ州だから、一応バルセロナがダービーっちゃダービーなんだ。カタル
ーニャ。スパニョ
ル
じゃない
ん
や。
まあ、要は同じ、カタルーニャ州って意味で。別にそんなバチバチのダービーじゃないけども、一応同じ県、同じ、まあ、こっちで言うと、まあ、石川、北陸、富山が全部一応ダービーっちゃダービーみたいな、それぐらいの感じなんかもしれんけど。うん。うん。
アーセナル対。
あ、それ、ね、ロンドンめっちゃあるからね。
ビラみたいな。
ああ、
アスタルちゃったっけ、
ビラだったっけ、まあフラムとかね、
あ、
まあ、バチバチなのはそのそこの場合スパーズとチェルシーから、ね、ビッグロンドンダービーとノースロンドンダービーだけど、一応まあね、フラムとかもまあロンドンだからねっていうダービーっちゃダービーみたいな、うん、みたいね、まあ、本当だ、
トリノ対ユベントスみたいな
そうやね、まあまあ勝ち負けはまあ、うん、置いといて、とりあえず俺らライバルだ
って、そうそうそう、
俺が見とったからのバイエルンミュンヘン対あの1860
年とか、ね、ああそうね、
まあ、ベルリンもなんかあったね。うん。何の話やっち
ゃいました、はい。何の話だったっけ、どこで流れか。はい。はい、
流れ。はい、まあ、とりあえず、まあ、PFU 面白かったから、まあ、毎回言ってるけど、まあ、もう一回見に行こうかなと思うぐらいの感じ。うん。ね、C、これは子供とかも、なぜかシリが動いたぞ。
今、でもシリって言ったわ。確かに、チャレンジしたら聞こえるかもしれない。
うん。子供とかも割と楽しめる感じだったと思うし、分かりやすいから、おっとっと、まあ、
おっと、
次に、まあ、あの県民デー、また、まあ、やるかどうか分からんけど、 毎年やるかとか知らんけど、まあ、県民デーで無料の日やったら、まあ、誰か誘ってもいいかなぐらいの感じ。それこそバレエ経験者ってみて、皆さん誘っても面白いかもねっていう、ただこの日ただやから行こうぜみたいないや実際まあ誘いやすいとは思う。
え、誰行ってもいいの、県民の人だったら。県民じゃない、市民か。
いや、石川県民。
ああ、そうなんや。
まあ、そもそも今回のルールは石川県民。俺、今回はハンドボール、それで見たんかな。
うん。
で、その時は、一応免許証かなんか見たって、一応石川県
の。あ、こうやってそういう日があるって、その、大会に、違うな、その、イベントとしてそういう大会、日があるってこと。そうそう、
確か主体はこのはず、石川ユナイテッドって、 プロチームが、横で連携しましょうっていう。
アイマンチぐらいしかできない
と。そうなんだ。うん。で、県民、そう、県民スペシャルデーは、一般社団法人なんだ。石川エネテッド。は、まあ、ツエーゲンとか、ハニービーとか、そうだ、ヴィンセントにも一個あったかな。フットサル。まあ、無料の火作って、たくさん入れましょうっていう。
いいね。
うん、そう、あれは誘いやすい。うん。うん。初めての人にとりあえず、これ見に行こうぜって言って。まあ、ダメやっても、まあ、ただやからよかろう。まあ、ちょっと軽く、まあ、割高かもしれんけど、まあ、飯食いながら見ようやって
。まあ、イベントで、ね。
うん。はい。という感じで PFU 見てきた話で、これで一通り見たから、まあ、次は、
夏にもなんかやろうよ。
ん？
なんかしようよ、
次。ああ、とりあえず、いや、2回目を見に行こう。まあ、ツエゲンは複数見たけど、あとヴィンセントドルムか。それ以外は。
あれは？あれだっけ？野球は行ったんやったっけ？
あれも1回やから、まあ2回目。例えば、前行った中で言うと、ね、野球は、その、まあ、富山としか公式戦やってないから、
うん、
あの、どっかの2軍が来た時に見に行ったらなんか変わるかもなっていうのと、うん、まあ、ハニービーは普通に強いからもう1回見に行こうかなっていうのと、うん、ヴィンセドールはまあもういいかな。まあまあ、でもまあもう、あれ、俺がやっとった競技ってのもあるしね。あ、まあ、ツエゲンも新しいスタジアムだったからね、
うん、
いいかなってのもあるしね。うん、だからまあちょっと、2回目をもうちょっと一通りいくつか。とりあえず来週、まあ、再来週にハニービーがやるはず。そう、あ、ちょっとハニービーも、まあ、今回の地震の関係で、確か昨日、今日から今日やるよってやって、小松でやるよって言った試合をずらし、中止して、親部かなんかでやったんかな。
うん、
まあ、ちょっと、うん、それのずらしもあるから。
さっきもニュースで。サムライズ、
うん、
サムライズが1月中はやっぱ試合できてなくて、
ああ、そうだね、
ずっとずらした分、炊き出しとかやっとるっ
ていう、まあ、七尾がホームだからね、そうそう、うん、そこが今、結構大変な、七尾は本当大変、うん、なとかね、うん、という感じで、まあまあ、ぼちぼち見ていこうかなっていう、
あとは、まあ、ちょっと違うけど、プロレスね、
ああ、そうそう、うん、プロレスもちょっと、
だから、格闘技も
あれは、
ボクシングとプロレスはしれっとやってるわけ、なんか。
ああ、ボクシングもなんかたまにニュースあるね。全然知らん間にやっとる。だプロレスは本当にね、ちゃんと見とかんと、まあ、前回、そう、あの、いや、ないんやってて、実はその2週間後にあったとかって、うん。なかなかね、アンテナ張っとかんと、地方の試合までバンバンその CM が入ってくるかって、そうでもないから。まあ、幸い2月先ぐらいまでは興行発表しようから、まあ、それでちゃんと見とけばね、って感じかな。うん。で、はい、じゃあそんな感じでスポーツの話。
本当にあれじゃないの？
ん？
iPhone15 買ったって書いてある。
する？
一回、今ちょうどシリが鳴ったから、あ、それかって思いなが
ら。小話程度しかないよ。あ、まあ、強いて言えばあれか、1月の初売りで買うつもりだったけど、
うん、
なんかあんまりさ、15 Pro って値引きなかったんやってね、今回。
ああ、そう
ね。値引きというか、ポイントとか。だからもう1月1日の昼ぐらいに注文してんってね。
おー、
まあ、その
1月の1日の昼ってまさに
そう、ものの数時間後にあの地震来たから、これどうなるんやろうと思ったら、ね、普通に1月4日ぐらいに届いた。
あ、届いたんや、うん、確かに。なんかお買い物したくてもしていいかとか、
その
物流を無駄に止めるわけにはいかんとか、なんかそういうのを思って、うん、しばらく通販せんか
った。だから正直、ああ、なんかすごく嫌なタイミングで注文しちゃったなと思ったら、ね、普通に届いた。で、まあ、最近の iPhone やからね、別にあの起動して、
うん、
あの前の iPhone と並べたら、うん、勝手にもうなんか移行始まって、
そうなんや。
あ、やったことない。
ないない。
うん、本当にそんなもん。初め起動したら、まあなんか
ちょっと近くの iPhone 拾うってこと？
あ、まあ、なんか近づけてください。あ、初めにまあ日本語とか、まあ、
はいはいはい、
言、まあ、言語と国、時間のどこの時間ですかみたいなの合わせたら、
うん、
データどうしますかって、その iCloud から持ってきますかっていうのと、
はいはいはい、
同じ、その前の携帯電話が近くにあるんであれば、
はい、
近づけたら勝手に始めるよっていうんで、近づけたら、はい、あ、じゃあ、Bluetooth かなってパワーと始まって。
俺やでっつって、わ、うん、お前、俺っつって。
そうそう、あっちゅう間にコピー完了。
もうそういうのちょっとうちは奥様が昔やってたから、お任せきでもう何年もやってなくて、
でもうほぼほぼ、まあ、その古い、古いアプリとかがこっちに、まあ、どうしても入ってこんとかはあるけども、
うん
うん、まあ全然それはもう使わんだけだし、一個だけその eSIM はもともと eSIM だったから、それの移行が大変やったっていう。
eSIM って何かすら分からんまだこれ。
SIM カードはわかる。
SIM カードはわかる。
うん、iPhone の場合は、ナノ SIM かな、本当にちっちゃい、こんな爪の先みたいな、
うん、
小指の爪の先みたいな SIM カードが物理的に入れるか、はいはいはい、eSIM って、まあ、小文字の E からなんとなくわかるかもけど、電子的な SIM、はいはい、物理じゃなくて、
はい、
あ、これなんか、そう調べたら、その、まあ、小文字の E だから、なんかエレクトリックかと思いきや、なんかエンベデッドって、なんか、オンボードみたいな意味。
あ、はい。
まあ、いや、例えば物理的な SIM じゃなくて、はい、もう何も載ってないけども、そのデータで、まあ、
はい、
ロック解除みたいな感じで、SIM パーンっていける。はいから
見えんけどこの中にデータとしておるわけやな、そういう SIM となる部分が。
物理 SIM の場合はなんか自分でこうシャコンって抜いて差し替えなきゃいけんけど、 eSIM、はい、なら何もせんでも行くはずだったんだけど、なかなかあれなんか全然認識せんっつって。
ビットコイン的なもんか。
違う違う違うい
や原理としてどうなんかな、あの SIM ってほらその固有のもんやん
か。ああ、まあ本来物理的にか、まあ確かに、まあそういう区画があってそこに
暗号化技術
か、暗号化しとくって意味ではそんなんかな。まあでそう、まあ、楽天の eSIM なんだけど全然いかんくて、まあ、調べてもなんか見当たらんくてトラブルして、まあ、こういう時はこうしましょうってなかなか出てこんくて、久しぶりにその チャットで、
チャット
最近でもだ電話しても全然繋がらんからさ、そういうこういうとこって、
あ、これあれか、あの、いや、あの AI がチャットで答えてくれるパターンのやつか。
いや多分人、そこにこれは人だったと思う。あ、まあ、とりあえずだ初めは AI っぽい、なんか、
ああ何番に行きましょう、
ね、違うそうじゃなくてみたいなこと言ってちょっと何回かやったらなんか人っぽい反応が返ってきて、で調べてみますって10分ぐらいしたら、まあ一旦その前のやつを削除せなあかんとか、
今時そうなんやね、
削除して再発行ってしたら行ったっていう。だから初め、うん、だから 1月4日について5日ぐらいに設定始めたけど、うん、5日6日ぐらいの間はこいつあの電話回線がない、家から外に出たら何もできないやつってやったやつね。うん、
そうなんや、今ちょっとチャットなんや、うん、そっちにちょっと今感謝した
。アマゾンなんかでも大体そうよ。
そうなんや。
前アマゾンの返品のどうしたらいいんかなと思ったら、もう、まあ、やっぱ
メールで
やる、電話もあるんやけど、でメールやったらだっていったんが長いじゃん。
いやそうなんやけどさ、
だ電話なら、まあ電話が、まあ、あるけど、まあ、ほぼつながらんかったり、
そうか、
おそらくだけど、いやそう、どこだったっけな、アマゾンかなんか、アップルのチャットをやったときに、明らかに日本人じゃない感じの、要は、多分翻訳ソフトかましてる感じもあったから、そういうのもあるんやろね、多分。
いやー、なかなか、
うん、
時代ってすごい変わってますね。
あ、そっちで、なんか、感心する、うん。いや、その eSIM の話が面倒くさかったっていう。いや、
知らん人と LINE 線なんのや、LINE じゃないけども、LINE 的なこと線なんのや、とか。
ね、
言葉遣いどうしようとか。
ああ、ね。
考えちゃうなと思って。
あ、でもいや、そういう場合はもう雑というか、多分翻訳ソフトがまして、それなりに なってればいいみたいな感じなんじゃない。
ああ。
あんまり、いわゆる日本的な丁寧な対応とかは。
しちゃいそうやな、でもな。
期待しな、しちゃ
った。丁寧語使うやん。だって、その、
いや。
人、別に友人との LINE だって、すごい言葉尻を考えるのに。
まあね。うん。まあ、いわゆる、まあ、よくも悪くも海外の人がそこまで考えんからさっていう。ね。
あ、
まあ、実際 iPhone は、まあ、今のところまだそのカバーが。
カバーもしてないね。
うん。あのちょっとつけたいカバーがまだ未発売なの。
ああ、そうなんや。
例年通りなら、2月に発売するから、それまで、今、
裸の iPhone。
一応まあ、
ネイキッド iPhone や、
ね。液晶側に、その、
テープじゃねえ、ガラス。
ガラスは貼ってるけども、それ裏が、まあ、チタンだから。
チタン。
チタンだから大丈夫だから。
チタンだ、エルド。
ってことにして、もうノーガードで。本当に傷はついてないね。全然か、あ、でもカメラはやっぱりね、あ、そうそう、
何倍、
あ
の、2倍、
2倍、3倍、プロマックスが5倍で、こっちが3だったかな、そう、あの、全然気にしなかったけど、その今回 の PFU 見に行ったときに、ちょっと写真撮ろうと思ったら、あ、すんげえズームするっていうのはあった。
今回撮ってないわ、写真、入ってないわ、
フォトに。あ、フォト、入れてねえや。
じゃあいいや。
ね、そう、遠巻きになんか PFU のあの、猫のマスコットキャラが、まあ、なんか選手とちょっとワイワイキャッキャって感じやってたから、あ、これいいなと思って撮ろうと思ったら、結構グイーッとズームしてから、お、すごいすごいってのは思った。
うん、超、なんだっけ、超改造ズームみたいな。
うん。まあ、逆に言えばそれぐらいしか、あ、まあ、処理早いなとか、それぐらい。まあ、12ミニからしても十分早なったなぐらいの。
でも12ミニからしたら随分でかくなったやろ。
ああ、そうよね。でも、前の10R と同じぐらいのはずなんだけど、その2つ前か。
うん、
6.1 インチってみたいな同じはずなんだけど、それを感じないっていうのは、まあ、
カバーしてる
よね。あ、まあそれもあると思うけど、なんかベゼルかな、分からんけど、ま
あ、あ、多分そう、昔、今はベゼルレス系になってるもんね、うん、昔
の、まあ、同じ 6.1 って言っても、ね、もう一回りベゼルになったみたいな感じなだけなんかもしれんけど、一応まあ実際、公式の重量も 10R よりかは軽いんやってね、まあ、チタンだから、
チタンだ
からもうただそれだけっていう。あと充電早い、USB-C、USB-C ね、
USB-C、
Type-C、Type-C でしかも一応あの MacBook 用にあの何つうの、規格面がわからない、まあ5つ目のまあ高電流、まあなんかで急速充電が効くからすごい勢いで充電する。
先週もなんか前回もなんかこんな話したね、Type-C の良さみたいな。
でまあ、タイプ C やから多分いろいろと他にもディスプレイにつないだりとかもできるんだろうなっていう。タイ
プ C1 本あればこと足りるようになってほしい。
残念ながら、まあ、我が家もそうだけど、今あのライトニングの前のスマホも iPhone もあるから結局ライトニングがまだもう向こう数年は居座るんやね。
そうだね。
で何やったら
基本ライトニングしか
し、し、あの何やったら自転車周り の, あのライトとか全部あのまだマイクロ B だからB のケーブルもよるし。
そうなんや、うん、そうなんや。
ガーミン周りとなんか特殊なんてあるから結局
専門のやつからね、うん、専用なくしたら終わりやみたいないっぱいあるもんね。
結局 C だけになるのはまだまだ先ですって感じやね。はい、
はい
じゃなくて、じゃあの古典ラジオの話をしたかったんだよ。
古典ラジオ、古典ラジオとは、
とは、古典ラジオとは、株式会社古典が、あれあれのなんか冒頭にいつも言ってるあれをパッと出そうと思ったら出よかった。まあいいや、
まあ同じく、
ね、まあ、歴史キュレーションラジオとかって言い方してるのかな。
キュレーションの意味が今まで分かってないけど、
キュレーションだから案内とか、あの学芸、あの美術館の学芸員さんキュレーターとか
って。ああそうなんや、うん、そういう意味よ。もう俺もう1年半ぐらい聞いてるけど意味初めて知ったわ。
、うん、まあ株式会社コテンっていう、まあ、会社なんだね、うん、まあ、コテンはアルファベットだね、コテン、う
ん、なんか
COTEN 会社の
やってることが面白いね、うん、見て聞いてたら。
ああ、まあ、うん、で、まあ、歴史に詳しい人がすごく資料を読み込んだ上で、まあ、それでも、まあ、その上でさらっと話すって。
そうね、かっこいいね、あれね。
で、それを、一応司会の一人の人があんまり詳しくないっていう立ち位置で、まあ、素直に、ね、へえ、すげえとか、何それみたいな突っ込みながら、ワイワイする、ポッドキャスト。
ポッドキャストの番組で、僕が1年半ぐらい聞いてて、
うん、
たまたまこの間、なんだこのラジオだったっけで、うん、なんか喋ってて、
そうね、あの哲学、今年の目標の人に哲学を生む時にその古典ラジオで聞いた、あれ結局あれ
フリードリヒの回と、あとその前後にあの哲学の人の回があって、レヴィストロースっていう人の回のやつがあって、それがすごい、なんだろう、一回聞いた時にも全然見分からなかったけど何回か聞いとったらなんとなく分かってきたっていうのがあって、その回です。
そうで、まあ、瀬戸さんがそうやって前から聞いとったのと、まあ、俺も一応ね、多分 Spotify の CM で何回か流れとったよね、
うんうんうん、
結構 Spotify 周り
多分有名だと思う、
うん、
すごく
と思う、うん、
すごく有名、多分、うん、すごくっていうか、もう上から数えた方がいいぐらいの、う
ん、あとあれか、確かポッドキャスト、んオブイヤーオブジェア、うん、みたいなの多分撮ってるね、うん、何年か前に、
ね、
で、俺は俺で、最近聞いてるポッドキャストがいくつか更新止まっちゃってて。
あ、そうなんや、
うん、あ、まあ、もうないわけじゃないけども、ちょっとなんか新しいの聞く余裕があるなと思って、
うん、
年始かなに、あの年末になんか23年を振り返る回ってやったから、あ、これ聞いてみて、ちょっと話のテンポとかノリを見てみようと思ったら、あ、面白そうやし、しかも、その23年振り返り回で、23年の頭の方にやっとったから、障害の歴史っていうのをやっとって、うん、あ、仕事的にもね、あ、これは聞いてみると面白いかなと思って聞いてみた、うん、
総集編から入ったんやね。総集編というか、もう、
まあ、振り返り会というか、
振り返り会、うん、主になんかメイン会と番外編っていうのがあって、うん、でそのたまたまヒュッティが聞いたの総集編会はもうすごくレアな、年一ぐらいの
だよ、ね、うん、番外編で、しかもだから、そうそう、その時に、じゃあその、まあ、だから俺は24年の頭に23年の頭ぐらいのやつを回聞いとったんやけど、うん、そのまあ、聞いとると最新回も来るんやけど、うん、最新回がなんか太宰府天満宮の人やからね番外編で、
もう最近のは本当だんだん難しくとか、とんがなんか、
まあね、やってることね、ある程度メジャーどころはやりきったみたいな、
いや、もともとあんまメジャーどころはしてない、本当最初の頃はメジャーやったけど、
うん、
そんなにベタな チョイスはしてこんくて、
うんうん、
なんだろうな、一番ベタでもなんか信長やったことあるぐらいで、そんなに日本史もそんなやらんし、基本的に世界史が多くて、
なんだってハンニバルを去年までやってなかったぐらいもんね。
そうそうそう、ハンニバル、まあでもまあカエサルとかは結構前にやっとったけど、うん、
でそう、俺はその障害の歴史聞いて面白いなっていう。
いやさすがやね、なんか そこのチョイスなかなかせんかったわ。歴史じゃないやん、なんていうか、
まあ、
なんていうか、
まあね、
俗に言う歴史聞きたいな、歴史のことなんか聞きたいなって思った時にたくさんあって、例えばベタなこと言うと、秦とか、
うん、始皇帝の秦とか、
とか、
ね、
そう、うん、
中国で言えば別にあの、
フランス革命の話もあったりとか、
うん、ナポレオンでも、まあ、人でもいいし、その10年、そうそうそう、30年戦争でもいいんやけど、障害
そうそうそう、
うん、
いやヘビーなところ
しかも、うん、そう、実際ヘビーやったで、それ聞いとるときに瀬戸さんから日露戦争とフリードリヒ大王か、まあ、うん、の会は面白いよって言われたから、面白いよ
だ、まあ、そうね、何回か聞いたこと、うん、なんか繰り返し聞いた方かなっていう、
うんから、じゃあちょっと、まあ、実際障害の話ずっとそれなりに重い話だったから、じゃあ知っとる、まあ、知っとる日露戦争とあんまり知らないフリードリヒ、
うん、
フリードリヒ大
王、そんな感じ、
うん、を聞いてみようと思って、先にフリードリヒ聞いたら、ああ面白いというか、なんか俺がなんとなくイメージしとったのと結構違うなっていう、うん、なんかもうちょっと軍事的な評価が高い人かと思ったら割とそうでもないのっていう、うん、
まあそれはその人、そのお勉強されたそのキャスト、う
ん、
キャスト
っていう、ああまあもちろんもちろんそれはある
んだけど、ただ思いが入っとるところもあるんだろう
し、し、まあ、日露戦争に関しては、まあ、特に後半、まあ、実際の日露戦争、まあ、この番組特にここ最近はもう長く話して、しかもあの
長いね、
そう、4回目ぐらいまでその当事者が出てこないみたいな、
そうね、
フリードリヒ大王が結局
12話ぐらい、
12ぐらいあるけど4話ぐらいまでフリードリヒ大王出てこない、
話題が、
うん、
ね、そこに至るまでの話とかしてくれて、うん、それがすごく
いい、まあうん、そう、逆にそれが楽しい、実際日露は特に戦争始まったから特に俺は新しいことはなかった、
ね、戦争始まったところの話は基本的にはなんか本当に歴史をなぞっとる、有名なシーンをなぞっとるだけみたいなとこで、うん、けど、
うん、
そこに至るまでがめっちゃなんか振り返っとったよね、うん、日露に至る歴史、
うん、日露戦争、そうやね、日露戦争は
日清、
そう
そで日清に至る朝貢貿易やら何やらなんか、うん、そんなとこまで振り返って、
日露戦争は全16回かな、全16回やけど日露戦争開戦が第10回延々9回かけて、秦とは、朝鮮とは、ロシアとは、
ね、
それをもろもろ話して、でその上で日本もこんな感じでこうこうこうしてこうなって、でこうなってまず日清戦争が始まります長い長い、でもむしろそれが楽しいかなって、
そう、そういうとこが楽しい、
まあ意図的なんやろうけど、あの戦闘描写とかもうさらっとやるからね、なんか すごいことがあって日本が勝ったみたいな感じ、
うん、
そのここの国交大の海戦で秋山義晴が、うん、まあって人が頑張ったぐらいの感じで、あんまりこうしてこうしてこうしてっていう話はしないんやろね、
う
ん、
まあ、そうだ、よく結構このポッドキャストの中でも見てて、歴史のこういう教えてくれるやつはいくつかあるんだけども、うん、割となんだろう、やっぱベタなものが多いというか、まあ
まあね、それはね、
そう、まあ、
そうなんだ、受けがいいやつは、
うん、
ね、あの、おのずと決まってくるね、
そう、知らない歴史知らんでしょっていう感じでその有名なこと話をしてくれるやつは結構あるんだけども、うん、知った上でその前段階に至るところに、
うんうん、
こうしてこれが始まっ、この出来事が始まったんだよとかっていうのを、うん、ところが面白かった、そういうところで結構、ね、聞かれて、
もちろんその好き嫌いは分かれるだけどね、
うん、
俺は日露の話は聞きたいんだって、いつまで日清の話してるみたいなねあるから、まあ、そういう意味じゃ23年はそうやって見ると、俺そのゲッペレスの回とか聞いたけど、
あ、それ
全4回もうショート、
あれなんかショート版、
うん、ショート版って感じで、相手的に
ちょいちょいあるんやって、うん、そういうの
ゲッペレスだけっていう、そのまあ喋り手も樋口さんは聞く方だからよく喋るのは深井さんか、
そう、3人いてよくそのメインで喋る深井さんっていう人と、うん、司会進行みたいな樋口さんっていう人と、なんだっけ、あのもう一人、
あ、もう一人ヤンヤンさん、
愛の手じゃないな、
まあ一応
補足で、はい、よく入ってくる、
うん、ヤンヤンさん、
ヤンヤンさんっていうのがあって、
うん、 そうでまあヤンヤンさんメインだと割とショートになってるのかな。
そう
でその後、ね、そうサラディーンのやつも聞いたけど、
サラディーンあれも面白かったな、あれ面白かったな、あれ
サラディーンと十字軍、これもサラディーンの回もサラディーン出てくるまで、6話か7話かかってるんだよね確か。
そう十字軍自体が何にちゃんと勉強は、ね、見たら結構面白くて、なんだろう、その古典ラジオでやっとったけど、うん、あのリチャード一世とか
獅子神王リチャード、
ね
ね、
フィリップ二世やったけど何世だ
ろう、何世か分からんけど、そうあの辺本当に覚えれんのいまだに、それ何世やめようやってもいいけど
そう、
あフリードレヒの時もなんかおじいちゃんと
みんな、そうね、みんな
ひいじいちゃんとお父さんが同じ名前だっけ、
みんなフリードレヒみたいな、
やめてくれやっていう、
そう
ネタで聞く分にはいいけどね、真面目に聞こうと思ったら本当に頭に入ってこう、
まあ、だ基本的にラジ運転中のラジオやね、
うん、
で聞いてるんだけど、
まあまあ、サラディン、あサラディン、そこは昨日ライト兄弟まで聞いたんか、
ライト兄弟も、
あこれもショートでパパッと聞きやすかったね、
そうね、
うん、
そういう歴史の知らん歴史を教えてくれるパターンと知っとる歴史を深くさせてくれるってパターンがあって、うんうん、まあ、好んで聞いてますよという、
うん、深くもそうやね、そのものそのなんだろうな、事象なり人を深掘りするというのもその周辺をしっかり掘ってくれるみたいな感じもあるから
ね、そうね、なんか、うん、
まだ聞いてないけど、ま、
側から、うん、側を固めてその物事をちゃんと分かるようにしてくれるというか、
うん、
そんな感じで教えて
くれる、ね、だから、うん、まだこの後、去年の回を順次聞いていくつもりだけど、砂原道真編とか結構楽しみ観光さん確かに
新しい方から降りていくタイプや、
とりあえず23を順番に聞いてっとるかな、あ23の1月から順番に、うん、そのちょっと番外編はちょこちょこ飛ばしたりと
か、そうね、あのね全然雰囲気違うね番外編、うん、なんかやっぱ株式会社コテンっていうぐらい、
うん、
そのビジネスの会社、うん、当たり前かビジネス系のことで来る人もビジネス系のなんかそういう人が多くて、
うん、
そこの なんていうかな、会社に対するお話とか、うん、歴史とはちょっとまた違う話が多い、
ね、1個だけ今ちょっと番外編次に聞く予定 そのウクライナ戦争の話するっていうから、ちょっとそこはちょっと聞いてみようかなと
思
って、
あれはウクライナの、そうね、
当事者としてのウクライナっていう、
あ、
はい、あ牧野さんって人と、これは、まあ、ボリス・アファーサ・ナセフさん、多分ウクライナの人なんやろね、
うん、できったと、
それが終わったら次はハンニバルだハンニバルは一応ね一通り、塩野七海先生の本でおよびまあちょっといくつかの漫画なりでなんとなくは分かるから、またどうせハンニバル出てこないでしばらく
出てこなかった
ポエリ戦争って、あのお父さんから始まる
んです、お父さんも3話か4話まで、
まあ、ローマとはみたいな話からなるんやろ、
ハミルカルやったじ
ゃない、ハミルカルバルカ、なんだっけ、
お父さん、
あお父さんおじさんもいるか、うん、その辺が順番にできてやった
じゃん、違うのだったっけ
な、うん、まあポエリ戦争もあれ、んハンニバルが第二次だもんね、第一次のとこから話そうと思ったらまた長いやろなっていう、
そうね、
うん、
まあ、っていう最近ここは僕ここ1年聞いてるラジオをフッチに教えたというか、
うん、
一緒に聞き出したという、うん、
楽しい。
お話でした。
ちょうどね、本当にね、多分ポッドキャスト自体が、2020年ぐらいに流行り、まあ、ある程度流行ったというか、その頃に始まった番組がいくつか止まっちゃったんだよね。
ああ、そうなんや。
やっぱ2、3年やっても、もうなんか、とか、まあ、まだ止まってないけど、一応300回をめどに、して、うん、シーズン1終了みたいな感じでしばらく休みますって
言
って、
俺も聞いとった、そんな聞いてない、熱心じゃないけど、聞いてたやつが、1000回でやめたってやって、
あ、うんうん、まあやっぱりなんか、うん、そうやね、続けるっつってもいつまでもは無理やから ね、まあ、何も言わずにスッとフェードアウトする番組もあれば、まあ、区切りでここで、
うん、
まあ、終わりっていう人もあれば、ちょこれでシーズン1終了ですってい
う提示して、
うん、一応まあ明言したやつが2つ、まあ、それで1個終わったし、もう1個は多分今年の4月ぐらいで終わるんかな、今の、まあ、感じでいくと、うん、だからまあちょっと、うん、ね、新しいのを探していかんとねって感じで、うん、なので瀬戸さん、まあ、まあ、なんか他にもあったら教えてほしいな
ぐら
い、
僕最近はだから最近は常には探してる状態なんです、僕は人聞きたいのは大体古典ラジオは、うん、一通り聞いて、まあ、聞いてない、なんだ、重たそうで聞けないやつとかやっぱあって、あ、それ以外は聞きたいなと思うのは出てきたから、うん、それの2週目3週目に入
ってます、ああそうか、まあそれね2週目でもいいか、 確かに古典ラジオ2回目聞いても全然楽しめるから。
そう、
確かに俺もじゃあ
何だろう、2回何だろうな、仕事中とかもたまに切り取って、うん、土日とかは別に人と喋る機会がないから、うん、それやる機会が仕事日仕事する場合は、うん、ラジオ聞きながらやったりとかするんだけど、なんだ、知らんやつやったら聞いちゃうから、
うん、
知っとるやつをなんか流してみたいな感じで、はいはい、
でもそうね、古典ラジオのトーンって割とそのまあラジオ前としたトーンやから、
うん、
まあ流しといても全然いいね、うん、もうちょっとわちゃわちゃするとやっぱりなかなかその仕事の後ろで BGM として弾くのはちょっと難しいかもやけど、うん、確かに聞きやすい、いい感じに聞き流しながらできるね。
そう、
そう、まあ、あ、そうか、そう、その関係、その歴史最近またいいなと思ったから、オーディブルで今、
うん、
次の次かなに聞く予定って感じで、
オーディブル、
はい、うん、極楽征夷大将軍って去年なんか賞取ったんだよね。まあ、これ足利尊氏のが主人公の小説、30時間29分という大ボリューム、
長いね。
長いね。ちょっと俺折れそうだけど、まあまあ、うん、ぼちぼち聞いていこうかなっていう。評判はいいんやね、足利尊氏。そう、今ジャンプの漫画でも、逃げ上手の若君、あれでも、まあ、
足利尊氏で名前変わったって、この話大学どっか出ましたな。一回名前変わっとるよね。
鷹の字が違う、
鷹の字が違うみたいな。
うん、高い低いの高いから、尊敬の尊
に、うん、そうそう、
後醍醐天皇だっけ、あれちゃったっけか、後醍醐天皇から名前もらって鷹に。
ああそうなんだっけ、
ちゃったから。
あ、俺だから最初なんでなんやろうと、違う人かなと本当に。
ああ
知らんから、その辺の歴史。
まあでも歴史の本では大体その尊敬の尊の方で統一してないかな。高いの方で書くってあんまり、まあそれ小説とかで、まあ序盤、
う
ん、
あ、そうそうそう、
意図的にそういうことするとか、
成金みたいな。
ああまあね、うん、ああそうやね、上杉謙信、まあ、ゲームやとったら上杉謙信とかね、名前変わったりするけど、ね、
ああまあそうそうか、うん、そうやって思えばいいか。
そうそうそう、ただまあ足利尊氏の場合はゲームがないからね、あの辺の。
そう、ね、
太平記のゲームとか見たことないよ。あるんかな、探しはあるかな。うん、まあ、まあ、そうね、ゲームから入るとその辺分かりやすいっちゃ分かりやすいけどね。うん、はい、そう、
ゲームね、
いや海外のゲーム探すとやっぱりある、あのローマ時代の網羅したゲームとかある。ああ全然名前ピンとこんないけど、しかもそれを英語でやれって言われたらなかなか辛いんやけど、うん、実際、うん、
ただで海外の方がなんか東洋のものにアンテナ張っとるというか、そういうところにどうして日本人作ったらどうしても戦国ものが増えるけど、うん、なんだっけ、あれこの間何年か前に流行ったやつ、対馬、
うん、ああゴースト・オブ・対馬、
そうそうそうそう、とか、
そうやね、実際別に日本だからってわけじゃないけど、まあまあ、海外の人は手当たり次第というか、面白そうな題材はいろんなもの使うからさ。
そしてまた昔の公演もとんがっとったというか、
ああチンギスハンとか、
そうそうそうそう、大航海時代とかも
だって、ああ確かに、まあまあ人気、まあメジャー、歴史世界史の中ではメジャーな部類ではあるけども、うん、だね、もう一歩踏み込んであれ、今それこそサラディンのあたりとかやってくれたら楽しいんやけど、うん、まあ、その辺は多分世界ヨーロッパとかのゲーム会社がいろいろとやってるんじゃないかな、うん、し、ああそうか、ゴースト・オブ・ツシーマーのあれ会社一緒なのかな、今度なんか幕末のやつやるんだよ、
だっけな、そうなんや、
うん、あのオープンワールド系で幕末にいろいろ
と、オープンワールドで幕末する、京都の中うろちょろするみたいな、ね、
あどこのやろ、
シームレスで奈良まで行けちゃいけ
ない、奈良行ってもさ
分からんけど、
マップ的に京都と江戸とかなんかな、どうなの、ちょっと知らない、あんまり細かい情報取ってないけど、うん、
なんかイメージはオープンワールドって言われたらなんか広い世界走り回るみたいな、
まあまあそれで間違ってない、
どっちかって言ったら龍が如くみたいな感じにな、
ああまあまあ、まあ、
狭そうや、なんか、
うん、まあ、そういう意味じゃ対馬ってうまかったのか、いい感じに対馬っていう島の中に限定できるから、あ確かに、なるほどね、うん、ただまあ海外のその辺、うん、実際俺がやっとったゲーム名、スウェーデンのゲームメーカーがもんもろになんか戦国時代のゲーム作っとった人、あんまり評判は良くなかったけど、システムは面白かった。やっぱり、うん、やっぱ海外のゲームメーカーの特にシミュレーションゲームかは、まあ、向こうはあのボードゲームとかが盛んやから、なんか面白いこと、あこの時代のこのなんてこういう仕組み、こういう風にゲームに落とし込むよっていう、うん、面白いなっていうのは、うん、なんか結構、うん、バランスがメタメタだったらみたいだけど。
あんまビジュアル関係ないよねって
思う。ああ、そうね。多分それもボードゲーム由来なよね。コマとして分かればよしみたいな。
ね、それが今やるとしたらいいなと思う。
ああ、まあ、あんまり 目がガチャガチャしないというか。
うん、もうそうやし、なんかこっちの想像でやらせてくれやって思う時が。
ああ、まあ、うん、なんつうの、あの、信長の野望の信長イケメンすぎじゃねえみたいな話。
まあまあまあ、そういうこと、そういうこと。しもう最近ちょっと有名な選手しちゃう武将はもうみんなイケメン化してったりとかして、うん、
まあね、あ選手の名前できたら言うけど、じゃあ、サッカーも、海外のゲーム、
はあ、
いわゆるサカツク世界版みたいなやつ
あるんや、
今どっちだっけ、フットボールマネージャーだったかな、 FM って略されたりするけど、まあ、FM2324 みたいな感じで、まあもう選手が、あ今どうなんかな、俺が撮ったもう10年以上前の、そのフットボールマネージャーは選手がコマ、コマに背番号だけ、それがもうそのボードの上でこう動いて、まあ、ボールのアイコンと選手、まあまあ、ボールスブルだったら緑、相手がだ、ドルトムンだったら黄色、
いいね、
その上にもう数字だけっていう、それでわーってやって、で早送り、なんか スライダーを動かして早送りしたら、もうわーって、
その
バタバタって動いて、
あれだ、テレビでやるとやる、
ああそうだね、戦術解説のホワイトボードやってる、あれをまんまゲームでやるみたいな。
あ
でそれのすごいところはもうデータ量がベラボーにあって、あドイツ1部2部3部4部5部とか、
なるほど、
イングランドプレミア、チャンピオンシップ、まだ1234566、
ビジュアルには力入れんけど、
そ
この
データ量がすごい
すごいぞっていう。
でそう、当時まだ全、まあ世界的にはそこまでまだやっと、うん、タイミングでは香川が行ったかなぐらいのタイミングで、もう J1、J2 までその世界レベルのゲームにデータがあったとか。
ああ、香川は J2 から行ったしね。
し、確かインドネシアとかもあったかな。
はあ、すごいね。
そんなデータどこからあんのみたいな。まあ、データの整合性はもう知らん。もうそこまで
った
ら、
ね、まあね、
ここの選手が実は ここになんか足、何あれ、10段階だったかな、あの当時は。10の選手がおるって、ほんまかいなとかあったりするんだけど、
そんなの置いといて。昔の探すの好き、楽しかったよね。うん、
実際俺が取った時のゲームは、イングランドの、ウィンブルドンってチームになんかすごいウィングがおって、うん、細かいなと思いながらそれを取るとちょっと序盤が楽になるみたいな。うん、
コスト低めで能力高め
で、うん、本当にビジュアル的にはもうバッサリ切って、その代わりベラボーなデータ量で、もう
それゲームは自分でするもんな、それとも誰かが監督目線でするゲーム。
あ、監督
あで、ね、
それもそうだった、もうデータ量がベラボーやから全世界同時にやろうと思えばできる。
うん、
でじゃあ例えば1月1日に始まって、じゃあもうプレミアとかも試合あります。でそれが何対何でした、何対何でした、何対何でした、でこの選手が点取って評価こうちょっと上がって年俸がありますとか、この選手が怪我しました全治何週間ですみたいなのは、うん、もう1日単位でできる。けど多分それやったら当時のパソコンなんか全然持たんから。
うん、
じゃあ最低限、じゃあプレミア、そのシミュレーション回すのはじゃあイングランドとドイツとスペインだけですって感じにして、あとはなんかなんとなくの、うん、まあなんかもう数字だけみたいな感じでもできるとか、まあ、そうしないと動かまともに動かんみたいな。まあ、最近のはどうのか知らんけど、まあハイスペックのやつで、まあ、当時俺がちょっとまあ以下ぐらいのパソコンでリーグ5つぐらいで限界やったかな。
まあ5つまでしたら大変よ、うん、
でまあその中で1年もやればだって評価がこう上がったり下がったりするし、うん、うん、まあ、面白いけど、まあ、マニアックの極みみたいな感じ
で、ね。もう、ようそんな手出したね。
サカツクみたいにピカーンって光ったら、そんな演出ないからね。淡々と決めて、淡々と評価があって、淡々と出てかれるっていう、引き抜かれるっていう、ウォルスブルグの悲哀は感じられるよ。
そうか、まあ、そういう、まあ、ウォルスブルグはもう、その時はもう有名か、
うん。
マニアックなチーム使いたいと思ったりとか、なんか、で、ゲームしたいと思ったら、そういうのに、
そうそうそうそう。
かね、
サカツクの場合、もう、架空で作ってしまうことになってしまうけど、まあ、例えば、じゃあ、サカツクでいくと、JFL のチームでいけますとか、なんやったら元下、
ね、
石川県一部リーグのチームですとかっていうのは、ちゃんとデータ上はあるみたいな。
うん、
そこまでできんよね、なかなか。まあ、で、引き出たらなんか人気みたいで、最近 YouTube でチラッと CM 見たりするし、
うん、
そのフットボールマネージャー。うん。うん。だからそういうゲーム楽しいけど、多分時間がもう。
そうね。
すごい勢いで溶けていくから、
溶けるね、なかなかね。ゲームは時間溶けるわ、うん、もう、スイカゲームでも溶けとる。
ああ、そうね。対極的な話かもしれんけど、まあ、超シンプルな追加ゲームでも溶けるし、超マニアックなそのチャンピオンシップ、フットボールマネージャーか、でも溶けていくっていう。
そう。ゲームはできんな。
まあ、その分、まあ、その歴史系のゲームやったら、 やるちょっとモチベーションになるものとしては、まあやるとまあ名前覚えれるよっていう。
名前は、
うん、名前、地名とその人物名と、まあイベントリーがあるんであればイベント、まあなんとなく時系列でこれが起こってこれが起こってが起こ
って、うん、名前もう、なんだろう、せめて最近思うのは地元の、なんだろう、有名な、有名じゃないか、地元の過去の流れぐらいは知るようにしたいな、う
ん、なんとなくその百姓一揆の
国って言って
るけど、
そうねんて、
なん
か有名人どんでおらんないね、わかりやすい有名人っていうのが。
畠山
長長津良
継ぐ
津良達やったっけ、
津良達、津良継ぐ、津良三
もなんかでも有名ではあるよね、うん、確か、あの
湯佐何菓子とか、
あ、そう、
能登が畠山で、香川が、香川か本願寺か、本願寺だから、なんか七里頼親だの、なんだっけ、あ、もう出てこない。
でその辺、例えば内川家で言ったらそういうのがおって、
うん、
あんましでも、なんだろう、覚えや、なんつうんすかな、エンターテイメントで覚えれんかいね、おらんから。だけど、この間知ってんけど、
うん、
あの人、あの名前出てこ
ん。何、
あの、三国志とか。
よかよかしてる、
じゃない、
三国志、光栄、
水湖殿、チンギスハン。
ああ、北方健三。
北方健三、出てこなかった。北方健三の昔の小説に、魂の欲やっていうのがあって、それは、バリバリ加賀
の、いつぐらいの、
どっちの、
発
売日の話とると
思う、その時代、
時代、うん、あの百姓の持ちたる国とか言ってるから、多分その
戦国
初期ぐらいの、うん、架空の話なんかどうかまでは分からんけど、出てくる名前は土地名とかはもうめっちゃ地元の名前出てくるみたいなやつがあって、
それはいいね、
で結構有名な人の作家やから読んでみたいな
と。じゃあ発行されたのはいつぐらい、
いつやろう、でもそんな古くなかったと思う、
うん、
2000年代やと思うけど、
まあ、確かに北方健三が歴史も買い取るって時点でそこまで、
ああ、ハードボイルだったもんね、うん、
三国志からだっけ、
あ、そうなん、
違ったっけ、水滸伝ね、違うな、
三国志買い取ったよね、今言っとったけど、喋っとったけど三国志買い取ったよなと思って、
書いてたよね、
水滸伝と妖霊伝となったかな、もう一個有名なやつだったな、
3つぐらいだから、あれ、学費、
あ、学費伝か、
学費伝か、そのままやった、学費って言って、魂の欲ができた2019年9月、やっぱ最近だね、
めっちゃ最近やん
てか北方健三、そう、まあそうね、昔一応たぜ、あ、もう売っちゃったかな、昔のそのハードボイルの頃の小説は何個か読んだんだよね、
俺はチンギスハン読み出して何年か前に、
うん、
これは読み続けようと思ったけど、
うん、
は、出るペース早いのとハードカバーっていうのでもう金銭的に挫折したわ、
うん、ハードカバーきついね、やっぱり文庫から買うとまあかなりその辺は気がなく、
綺麗な、ね、なんで本で並べたらかっこいいんやけども、ちょっともう、
あ、あ、全然知らんかった、まあちょっと北方健三のウィキキのページを見てると、まあ、中国史、まあ、水滸伝、まさに妖霊伝、学費伝、
うん、
で三国史、妖華商っていうのは、妖華商、宋時代の英雄、へえ。で、あと、四季の武帝記やってる。知らんかった。で、チンギスキー。
北方健三。
結構書いてある
、顔は出てくる
よ。あ、顔出てくるよ。顔は出てこないよ。藤原の住友とかやってる。へえ、結構、あ、89年ぐらいから歴史書いてんだ。知らんかった。
そう、もうだいぶ前からね。
しかも結構南北朝時代書いてる。あ、北方太平記ってなんか言い方見たことあんな。すごい。うん。北畠顕家、赤松則村。へえ、佐々木道友、楠木正成。へえ。
結構、書籍、歴史、本屋でも。
は、ほんまいい。うん。
作者別に置いてあるとこと、
うん、
あの時代小説として置いてるとこがあって、あ、はいはい、時代小説として置いてあるとこ行ったら結構 あるのは、
うん、
あるね。
江戸編すごいな、間宮林蔵、
間宮林蔵
で、相良創造、
相良創造ってなんか聞いたことあるな、
流浪の剣心、
の
あれや、佐之助 の,
佐之助の
そうそう舞台、
赤包帯の人、
そうそうそう99年出してるから、結構まあ流浪剣出たちょっと後にも書いてるね、
そうね、
へえ、すごいな。 いや全然俺こっちのその秋ホテルとかこっちのイメージやった、ハードボイルド。
ハードボイルドは知らんげんけど、
一時ね、ブラックラグーンの、帯を、船戸雄一っていう、まあ、ハードボイルド系の人が買い取って、
はあ、
その人それが面白がってんってね。で船戸雄一の結構うんちょくちょく読み返すんやけど今でも、うん、南米とか、まあ、日本人が南米とか行ってなんかちょっとスパイとか破壊活動とかするみたいな感じ、
ブラックラグーンよ。
あれ、うん、それの、まあ、南米版の三部作とか中国北アフリカ系の南部作みたいなのだと思うけど、
ハードボイルドって読んだことない、特徴は何なん、
なん
ハードボイルド小説とは何や。あの固い卵という意味らしいけど、
じゃあ なんだろうな、あの、まあ、時代性はあるけども、なんかかっこいい男が出てきて活躍する。
ほう。
でそれができるだけある程度暴力的だったりとか、ちょっと
何やろ
う、うん、
はたん、それをドラマ化したものが例えば探偵物語とかあんな感じ。
よみがえる勤労わかる、香取慎吾が2000年ぐらいに撮ったやつ、
もっと前に堂本光一がやっとったのは覚えてる。
それは
銀狼が決まるよ。違う、
それはあのサスペンスミステリー。
ミステリー。
ちなみに読み寄る金路はあの、松田優作が、
松田優作、
80年代からやってるはず。でそれを2000年ぐらいに、香取慎吾と碇谷長介かな。
ああそうなん
や、悪役が碇谷長介で主人公が香取
慎吾。覚えないな
って感じでやってたはず。まあそれ、それ読み寄る金路が大藪春彦って、ま
あ、
また
有名な、大藪賞で有名な、
ああそうか、賞あるんだ、そうすればよかった。そっちで有名か。まあ大藪春彦はあそうだな、俺2000年ぐらいに、まあ、よく見とったホームページが結構その手のやつを紹介おすすめしとって、
うん、
確かそう、あの北方健三はこんな感じとか、長谷清舟はこんな感じとかって、
あ長谷清舟
で大藪春彦が、ベッドシーンよりも情熱的に拷問シーンを描く小説使ってだって面白そうと思って買ったら本当にそうやったっていう。
新宿ザメとか、あの
新宿ザメは長谷清舟
じゃないけど、
じゃないか、
誰だっけ、
あれ新宿ザメ誰だっけ、
あれはハードボイルド、新宿ザメは、
あ読んでないけど多分そうじゃない、新宿ザメシリーズは、あれ、あ大沢有正、うん、
ああ、
ね、うん、ハードボイルド小説、そうやね、
あれはハードボイルド、
うん、
ハードボイ。
まあ、それこそ、なんだっけ、ハンフリー・ボナードだっけ、なんか、昔の英語圏の、なんか出てくれんのかさ。
ハードボイ、ちょっとよくわからない。読んだことあるやつで、これがハードボイルですっていうのはなんかないんかな。
なかなか、なんとなくでは読まんのじゃない？
読まんよね。
探偵小説とかならなんとなく
で読む
か
もしれ
ない
。探偵小説は。
ただ探偵の中にはちょっとそのハードボイルド的な探偵っていうのもおるんはおるんや
けどね。フィリップ・マーローだ
ね。ね、確かに。うん。その辺。フィリップ・マーローでは読むかっていうとなかなかさっとは問わないよね。じゃあ日本人でその辺ってなかなか。それか映画化した何かが、それこそ今の新宿ダメとかもそうやし、あの、不夜城か、長谷清舟の。
ああ、名前は聞いたことあるけど、やっぱ興味ないジャンルやな、野獣しすべし。
長谷清舟はちなみに中田秀の確か友達。
中
田秀とちょいちょい対談しとったはずっていう、その弱いフックで今話してみたけど、うん、
なるほどね。
まあそういう意味じゃ、うん、北方健三の歴史からちょっと遡ってハードボイルド読んでみても面白いかも。まあ両方ちらっと読んだ範囲では別にどちらも北方健三の文章の書き方って感じやから、歴史系読んで面白かったんならハードボイルド系読んでも楽しめるんじゃないかな。
なんか歴史小説の中では、
うん、
なんだろう、ストーリー仕立てというか、
うん、
なんかな、物語がちゃんととかキャラクターが立っとるというか、
うんうん、
イメージ。
ああそう
だ
ね。
1、2、3とか読んでるのに。
まあ確か三国志なんかの評判も、劉備だっけ曹操だっけがなんかハードボイルド小説の主人公みたいなっていう、そんな評判があったはず。うん、
もう一つ、同じ中国で言うと、同じじゃないけど、
宮城谷
正光。そう。あの人のはもうちょっとなんか、雰囲気違う。なんか説明。
正光って俺、もう20年ぐらい読んでねえや。
ちょっと、同じ三国志とかでも、 違う雰囲気があったような。
そっか、そもそもだし俺宮城谷正光さんって三国志書くんだ。
あったと、有名だったと思うけど、
俺が読んだのってあの春秋戦国時代とか。
いや、なんかうちにあって読んでることはある。シリーズもんで全然シリーズとして読まんと、その時だけ読んだだけやったけど、
なんか割と、本当だ、三国志名神列伝。
それかな、なんか。
いや、でもこれ最近だもん。だいぶね、やっぱり春秋の名神列伝とか、でも三国志外伝ってやってるからかさ。あ、ある、2004年から三国志の本伝やってるわ。
やってるよね。
え？養心？何これ。黄巾の乱。文明主義。あ、結構、まあ、俺が知ってる宮城谷正光の感じから変わってないんであれば、結構特殊な三国志になりそうな気はする。そう。ああ、そうだよね。孟昌君とか。
宮城谷正光みたいな。字面はわかるけど、言葉で聞くのは初めてかもしれない。
ああ、そうそう。俺、胸骨付だ、胸骨付。そう、漢中とかの話を見たくて調べたら、胸骨付があったんだ、確か。
胸骨付。
あ、百力ある。ああ、もう読み返したくなってきたな。確かまだ売ってないはず。宮城谷正光。そうそう、確か薄いんやってね、薄いからまだ
読みやすい。
いや、じゃなくて、本棚的にはもうおけんくなるぐらい処分だから、薄いやつは比較的処分せずにどこかにいるはず。分厚いやつから売っていくっていうね。
そうね、
あの長寿だもんね、安氏だもんね。うん、学期とかあったねっていう。
学、
そう、あの三国志から入って諸葛孔明の話聞くと、諸葛孔明ってあの漢中と学期っていうから、なんやろうと思って横山ミステルの漫画なんか面で見て、あ、なんとなくこんな人かっていう。
昔のやつ。
うん。からの、じゃあ小説で読むとっていう感じでこれかな。なかなか、なかなか。
なかなか。
そう、まあ、そう、ちょっと、まあ、歴史、改めてちょっとまた歴史、触れてみたいかなって感じは。
そうですね。
うん。してきてる。って感じで、おっと、見てもらった。もう1時間45分。結構喋れたね。古典のことあんまり喋ってないな。
まあ、喋るの難しくないあれだって。
面白い。
面白いとか、そういう言い方しかまだ僕の語彙では言えん状態や。
まあまあ、でもさっき言ったように、まあ、まあ、深掘りというか、その周辺情報をしっかり下げてくれるから、まあそういう良さはあるよねっていうね。
そうね。
うん。まあ実際それで。
まあ、なんだろう、歴史、でも聞いてると、歴史とか、
うん、
まあ哲学の話とかも出てくれる
けど。ああ。
そういうのをもっと、なんだろうな、まず最初はもともとはそういうの面白いよっていうところから入っとるんやけど、うん、なんかこう、なんだろうな、これぐらい、あ、違うな、それでちょっと積極臭いな、なんやろ、ダメだ、語彙が足りないわ、まあ、勉強じゃないんだけども、なんかこういうことを知っとくといいよみたいなことをたくさん学び、
うんうんうん、そうだね、テスト勉強だけならいらんけども、そこ知っとくと楽しくなるよっていうのは。
楽しくもなるし、なんか役立つまでいかないけど、なんか、ね、うん、なんだろう、知っとくといいよね。考え方ちょっとの参考になればみたいな、その物事の考え方にちょっとの判断に触れる、
ま、新しい角度を提供してくれるみたいな、
ね、みたいな、そう、それが。
実際そう、あの今パッと思えたのは、サラディンの回、まあ、十字軍とサラディの話を延々して、最後にじゃあちょっと十字軍終わってどうなったかって話の時に、それでまあ十字軍がまあいろんなことをしっちゃかみっちゃかにした結果、あの交流が生まれたみたいな話、ああいうの好き。そう、ちょっと断絶してたところをこれのおかげで良くも悪くも行き来が始まって文化的に混じるとか。確かあれ、全然別のところだけど、チンギスハンだったかな、違ったかな、明の遠征かなんかだかな、まあ、中国ってしばらくヨーロッパとはそこまでつながってなかったけども、どっかでヨーロッパと でかめにぶつかった結果、まあ、交流が始まって、その中国の紙の文化が向こうに行ったみたいな。歴史の教科書上では、なんか何とかって戦いがあって、こことここが戦って、こっちが勝ちました、その結果、勢力が広がりましたぐらいの感じだけど、実はその、実はというか、まあ、その
接点が回る
よ、ね、そこによって、じゃあ、混じって、まあ、なんやかんやで、そのいわゆる教科書的に言うと、その三大発明、火薬と羅針盤と紙だっけ。それが、まあ、混じって、それが後々大航海時代につながっていくみたいな
人、ね。全部中国が行われちゃったっけ、
じゃないかな。ね、あ、羅針盤ちょっとだったっけ。 忘れた。まあいいか。うん、
名前的に中国っぽい。
いや別に英語の読み方もあろうよ、羅針盤。
そう、そう、サラディンの回は僕も結構好きで2回ぐらい聞いてるけど、うん、ね、俺好きなのはあの、うん、その十字軍が怒った理由としても、
うん、
一つの理由じゃないと、そのいろんな人の思惑といろんな条件が重なってできた、うん、そういうことが起こったよっていうので、うん、なんか物事に対し物事とか思いに対してなんだろう、理由一つじゃねえぞっていうのは、
あ、そうだね、何か物事の、まあ、
重なりでなっていくんだぞっていうのが、まあ、確かにそうやなと思って、
原因とか誰かの、まあ、責任の話とかもそうやけど、一つにまとまるのことはそうそうないよっていう、
単純にあんま考えたらダメやなとはなんかニュースとか見ても思う、ね、うん、
これが起きた原因はこれであるって言った、まあ、そうそうそう、まあ一番大きい理由はそれかもしれないけど、そうそうそう、まあ、それ以外もあるよっていう視点を持っとくと、そうそうそう、
いろんなのが重なるよ
っていう、ね、っていう、というまとめ
っていうようなことを考えながらそのラジオを聞いてると、
まあでも、うん、実際古典ラジオの上でそういうのを、まあ、うん、改めて思い出せたみたいな感じはある
から、
ね、
聞いたことも言っとらいいんじゃないこれ。
いい、じゃあ詳しくは聞いてください古典ラジオって感じで、はい、うん、じゃあそんな感じで終わりかな、うん、よし、はい、じゃああれどういったっけ、あ、あったあった、今日話した内容はツイッターアカウントアジャラカ2021にまとめてあるのでよかったら見てくださいというのと、番組の感想は、ツイッターのハッシュタグラジテケか、Google の投稿フォームからよろしくお願いします。で、最後に、当番組は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify と、あと YouTube で聞けますんで、よかったらそれぞれの、サービスで星なり、ライクなりの評価してくれると嬉しいですと、うん、いう感じで本日第52回、
52
です。
すげえ、
まだ100まで半分や、
100?
50なんとなく感じたから次の目標100じゃない。
ああそうね、ほらさっきが、うん、お気に入りのポッドキャスト止まってったみたいな話するから、うん、こういつまでとかそのまあ、今はまだないやろうけど、なんかそのうち出てくるんかなとか、なんかち
ょっと、まあ、正直なんか50なんかあるかなとかなかったから、じゃあ次はもうしなっと100までいきますいきます、100まで、
はい、いらっしゃい、ね、いやでもなんかそう、あ、もう今ここで話すか、もう締めようか、
締めよう
か、ゲストを増やしたらどうやとか
っていう、はい、ああそうやね、うん、まあ後々なんかそういうのも、まあそれ50過ぎたからちょっと次なんか何かを変化する
モデルチェンジな、
そろそろタイミングでもあるかなと、
マイナーチェンジしていこうか、
なので、まあ、2020年いろいろやっていけたらいいなと思いながら、本日はここまで
クールなラジオにして
ここまで、はい、はい、じゃあ瀬戸さんと2人でした、お疲れ様でした、
お疲れ様でした。